までどうやって生きてきたのよ。たく、しょうがないわね。教えてあげるから、一回で覚えなさい。ほら、一緒にボードゲームしようよ。ホラボド。
戻るよ。
はい、というわけで、いやもう聞いてもう始まってるからね、
始まって
る、はい、はい、というわけで、はい、始まりましたホラボド。はい、今回も特別会ということで、こちらは新橋からほど近い場所にあります、
ほど近い、
ほど近い、はい、有限会社ルート11さんに来ております。よっ、ありがとうございます。というわけで、パーソナリティは私モミ、そしてサブパーソナリティの、
はい、館長です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。もうサブレギュラーとして板についてきましたね。
でもこのパターン初めてじゃない？
あ、そうですか。なんですか、このパターン。
このパターン、
なんですか、このパターン。
完全になんかサブパーソナリティ的な。
あ、もうそろそろ昇格しとかないと怒られるかなと思ったね。雑に扱いすぎてね、あのお店の店長をこんな雑に呼び出して、
はい、大した店長じゃないからね。
確かに、
そう、
確かに。うんうん、はい、そんなこともね、さておきながら、今回のゲストはもちろんこの方でございます。どうぞ。
こんにちは、ルート11の野村です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけで、とうとうね、野村さんのところに突撃して、とはいえリスナーの方はもしかすると野村さんって誰ぞやと当然ね、いらっしゃるかもしれませんよ。なのでちょっと失礼ながら申し訳ないですけど、ちょっと自己紹介としてお願いしていいですか？
はい、ですね、ルート11という会社を11年ほどやっております。
もう11年。
11年になりました。ルート11、11年になりましたね。ちょうどいい感じに。ですね、ゲームデザイナーとしてですね、1984年から、まあ、プロとしてね、
はい、
まあ、そのバンダイさんのゲームを中心に、ずっと作ってきたんですね。
はい、
15年ぐらい作ったんですかね、十何年かな、作って、で、20年ぐらいちょっと休んでたんですけれども、去年またエアアライアンスというゲームを作って、急に復帰しました。
急に。
あの80年代の頃によく僕が自称してたのはあれですね、競馬、パチンコ、麻雀をやらないボードゲームデザイナー。
おえー、でもそれはその当時からしたら驚きの、
驚きですね、驚きっていうか、ふざけんなって言われましたね。お前ボードゲーム作るんだったら麻雀できなきゃダメじゃんと。パチンコ普通やるだろうと。
そっか、
競馬もやれよって。遊戯関係やって初めてゲームが作れるんだって言うから、いや作ってますけどっていう。
あ、そうです、ね、
普通に毎月作ってますけど、
はい、
あ、そっかって、まあ、そんな感じで、
はい、まあ、その手の筋ではもう超有名な野村さんなんですけど、まあもちろんね、最も有名なところといえば皆さんご存知パーティージョイですよね。そのパーティージョイというと、まあ当時もう大ブームした、まあ、一つのコンテンツですけど、とはいえパーティージョイもリスナーによっては世代ではない方もいらっしゃいますし、
ね、
正直私もパーティージョイ世代としてはギリギリなんですよ、うん、ってところで、パーティージョイの説明とその歴史っていうのをちょっと簡単に説明していただけますか？
はい、そうですね、もうパーティージョイをやっていた世代っておそらくもう40代ぐらいになっちゃってるんですよね、
はい、
結局ね。ほうほう、なので本当にもうそろそろ埋もれて寝なくなるんで、しょうがないから喋ってます僕が。あの83年かな、ファミコンができた年らしいんですよね、後で調べたらね、に誕生したそのバンダイの小型のボードゲームシリーズですね、うん、その頃そもそも小型のボードゲームシリーズってあまりなかった、まあ、一応あったんですけどね、
はいはいはい、う
ん、前後していくつか出てるんですけど、まあ、それで毎月2個ずつ定価1000円で、合計130何タイトル
すげえ、
プラス派生シリーズが2つか3つ、なんかね、リバーシブルの両面2つゲームが入ってますってやつを出してみたり、あとあのカセットテープをつけてカセットテープを流してる間ずっとゲームをやるっていうシリーズが出てみたりとかね。
なんかカセットテープは付属してて
付属してますね。
はー、うん、
テープレコーダーないですけどね。
はー、テープレコーダーついてたらだいぶですけどね。バブルすぎるでしょ。いくら80年代とはいえ、
ね、1500円ぐらいでしたねあれね。
へー、それはやったことない。
ちゃんとね、その声優で収録して声優をやって 雇って、収録して、プレイスタートからゲームをやってって、テープが終わるまでにゲームを終わらせなきゃいけない。例えば犯人を探してみたりとかね、探検してみたりとかね、あとなんか、あれは何やってんだろうな、ちょっとオカルトチックなやつがあったりとか、そういうのもありましたね。あの当時って多分、今逆にわからないと思うんですけど、はい、あの、人生ゲームしかないって言われてたんですよ、やっぱり。
まあ今よりももっとそういう印象が強かったんですよね。うん、
ですね。だからそれも、そのボードゲームっていう言葉もまだなくって、
はい、
バンゲームって言葉がギリギリ出てきてて、その前は総称してスゴロクでしたね。
ああ、なるほど。
で、スゴロクってあれでしょ、あの、年末と、夏休みに家族でやるあれでしょっていう時代ですよね。
はいはい。
そうですね。で、それが、まあ、宝の天下みたいなもんですよ、当時。そういうところで、まあ、バンダイさんとしては対抗したいということで、毎月出してって、子供だけで遊べるシリーズを作ってやろうってんで作ったのがパーティージョイですね。
じゃあもうコンセプトとして毎月出すっていうのは、まあ、それもあったんですね。
毎月はすごいよね。
すごい。
日本ずつでしょ、
日本。それは、あれなんですか、野村さんが全て監修されてるんですか、それとも違うのもあるんですか。
まあ、バンダイさん側で監修、全体を統括して、はいはい、いくつかの会社に出すんですね。
その開発してくれる。あ、バンダイさんの中でやってるっていうのではない。
じゃあない。僕もバンダイさんにはいなかった。
ああ、そうなんですね。
いくつか会社があって主に大きなところで2つあったんですけれども、はい、しょっちゅうやってるところ、そのうちの1つに僕が属してたんですね。
あ、最初はバンダイさんで勤めてたわけじゃない
んですね。一度もバンダイさんには勤めたことない。バンダイさんに勤めちゃうとゲーム作れないっていうのはよくわかりましたね。
ああ、なるほど。
発注する側なんで
言いますよね。
で、あのお題は決めるんですよ。例えば、あの筋肉マンの、
はいはい、
新しいやつが今度4月から始まるから、それのゲームを作って4月には売り出したいとか、そういうようなお題がその会社に降ってくるわけですね、
はいはいはい、
これを作って、うんうん、でそれをどんな風に作るかっていうのは全部任されるので、ともかくそれのゲームができればいいんですよ、筋肉マン。じゃあ 僕が最初にやったやつが、あの地獄のタイトルマッチっていうゲームなんですけども、あのなんだっけ、
五重の塔のやつですか。
五重の塔っていうか、なんかそうそう、そう、ね、リングがなんかいくつもあって、そうそうそう、勝ち上がっていくその物語のやつなんですよ。じゃあ五重のリング作ったらいいのかねって、一応試しに立体で五重のリング作れないかどうか試作して、
すげえ。
それ僕デビューさ、
あ、目の前に今ちょうど出てきましたね、はい、すごいな。でもこれサイズ的に見たらだってもうすごくコンパクトですよ、
ね、そうですね、これなんかのサイズに寄せてたはずなんですよ当時ね。
わあ、年代もんだ、うん、もう未使用品だ、触るのやめよう。
何度も開けて閉めて開けて閉めてしてると思います。チラシ入ってましたよね。
本当だ、チラシ入ってますね。
それごと、
これあれじゃないですか、なるほどザワールド的なもの。
そうそうそう、ね、なるほどザワールド、
あった、あってた。
そういうのも出てた時代ですね。
すげえ、うん、これは実際見ると感動しますね。これが、あ、じゃあもう処女作になるんですね。
そうですね、これ最初ですね。
最初なんだ、
すごい。
僕が入った時点でこれが20番ですから、それまで19個出てたってことですね。
あ、ナンバリングもちゃんと箱に書いてますね。パーティー上位20、うん、おー、どんどん出てきますよ。これは三毛猫トマトの配達屋さんゲーム、おー、
これ2本目かな、これ2本目だけども27番まで来てますね。
なるほど、
同時にあの2つの会社でいくつも企画が走ってますので、それが出てって順番に発売されていくわけですよね。
はー、
だから1つ終わって次作っても結構番号飛ぶんですよね。
ああ、まあそうですね。
他の人の間に入っちゃいますからね。
まあでもデザイン誰々みたいなの特には箱には記載されてないんですね。
これでも僕らの名前も含めて名前は出ませんよね。そうそうそう。
今だってもうゲームデザイン誰がやったみたいなのってね、ネットでみんな調べ、普通に調べる時代だから
書い
て
る。本当つい最近ですよ。
確かに
そう。
あの頃ってやっぱりそれはね許されないんですよ、名前出すのは。
バンバン出るな。バシバシ出ますけど。
以上とかわかる？
そろそろ注意しなきゃいけない。これラジオですから。
やっぱりその注意は
出る。めちゃくちゃ出てきた。あ、でも見たことあるのがいっぱい。あー、ガンダムワールド、これ私あれですよ、あの友人の家にあったのすごく羨ましく見てましたよ。
武者ガンダム、
はい、武者ガンダム好きだったな。
4ですね。
うわー、ザクトがね、うん、あー、でも謎の村雨城は
ディスクシステムの
有名だけど、うん、正直ね、年世代的には違うんですよ、
う
ん、
もうこの辺ですよ。
あれでも63番だ、
うん、もうこれで63だから半分ぐらいってことか。
かー、
ちょい前ですね。
あ、そっか、じゃあガンダムワールドは124なんでかなり後期です ですね。うわ、ショーガンダムのプラモデルも、あ、どうでもいいや。どうでもいいです。
まあ、話戻ると、その、印刷会社が、はい、受けてたんですね。はい、結局、うん。その企画をしたら、そこの印刷は任せるってことなんですよ。企画費が出ないっていうことですよね、つまりね。
はいはい、そうですね。
で、終わると、今度はデザインは別な会社に出すんですよ。自分たちでデザインもできるんですけど、はいはい、まあ、要はゲームを作ってテストプレイをして、はい、で、これで決まりってとこまで行ったら、はい、グラフィックデザインの会社を呼んでくるんですよ。それも決まってるところがあって、でそこがフォーマットにのっとって、はい、グラフィックを施していく、イラストも発注したりしてね、
はい、それ野村さん的には面白くないとかなかったですか、ね、やりたいみたいなの。
やりたかったですけどね、やりたかったけどやらなくて楽してるなって部分もちょっと感じましたね。
あ、それだけのペースで出すにはやっぱり任せないとっていうのと、うん、
まあ、ね、次のゲームを企画するかデザインまでやるか、どっちかっつったら次のゲームを企画する、はい、
まあ、なるほど。
でそれとゲームを考えるのはこっちなので、美味しいところはこっちがやってるって気が僕はあって、
はい、
でしかもボード上で悪さはするんですよ、
はい、
ゲーム上はこうなっててほしいわけだけど、うんうん、これにグラフィックを起こすのは大変だねっていう。村雨城なんか特にそうですよね。なんかいくつもの城にどんどん入っていくんですけど、ボードずーっと入っていくと、
はい、
この狭いところに城がいくつもなきゃいけなくて、
確かに無理がある。
全部屋敷の中、屋敷の中っていうか座敷がずっと並んでて、
はいはいはい、
しかも外の景色欲しいって、
隣接してる大渋滞ですね、城が。
これイラスト描く人死ぬよねって思いながら、まあ、僕が描くわけじゃないしと思って
なるほど、気使わなくていいですね。そこに
ですね、
でもだからこそ生まれるゲーム性だったんですよ ね、
きっと。ここのそう住み分けをしてるからお互いには手を抜かないっていうのはできたんじゃないですかね。
あ、その頃はおいくつですか。
初めたのが僕21歳ですね。
うわー、はい、じゃあもう本当にもう仕事バリバリやりたい盛りじゃないですか。
僕専門学校出て就職してるんで、
はいはい、
大学生よりちょっと早いじゃないですかね。そこからもうスタートしちゃったんです。余裕のない会社ばっかりなので、
うん、まあそうですよね。
入社すると割とすぐ作らされる
って。ああ、もう21くらいやってるんですね。
でもそうそう、ね、ゲームの作り方を教わるとかないんですよ、
はいはい、
はい、じゃあ作ってっていうね
えみたいな。
そうそう、作れたからいいけどさ、
入社おめでとう今からだよみたいな。そうそうすごい時代ですね。しかも、まあ、パソコンとかの時代じゃないですから。
確かにね。
そうですね、パソコンはないし、まあ、当然インターネットないし、
はい、
うん、
じゃあ直接紙とかにこう線引いて、
そうですね、
でテストプレイも直接それでやってみたいな。
そうですね、まあ、重宝したのはまず PM パッドっていう紙をね。
PM パッド、
PM パッドって言って、当時デザインマーカーをデザイナーって使って、
は
あ
は
あ、カンプとか、まあ、色塗りとかしてたんですけど、それが発色がいい、うん、上質紙みたいなやつですよ、
うん、
そういうのをそのデザインショップ、今トゥーって言ってる昔泉屋って言ったところとか、はいはい、そういうところで売ってるんですね。それが比較的大きなサイズで白い紙なんですよ。そんなに分厚くない、まあまあ、マーカーでイラスト描いて捨てるようなもんだから、
はいはい、
そんな高くもないし、うん、それをまずセロテープで貼り合わせるところからスタート。だってボードよりちっちゃいの。
なるほど。
そうか。
で、すげえ。
その後に大きな三角定規を
はい、はい、
持ってきて線を引くと。
はあ、うん、でもなんか楽しそうですね。うん、
途中から技を覚えまして、僕もデザイナーなのでいろんな道具は使ってるんですよ、
はいはいはいはい。
ペーパーセメントって便利なものなんですね。
ペーパーセメント。
ペーパーセメントっていうのは糊なんですけど、
は
あ、剥がせるんです。
紙
の裏にバーって塗って、はい、ピタッて貼るんですけど、ピュッて剥がせるんですよ、後で。でそれを使うと、
うんうん、
何ができるかっていうと、
はい、
テストプレイの後の修正が楽だってことに気づいた。
わ、本当だ、確かに確かに。
スゴロクみたいなゲーム作るときに、うん、マスを全部、
はいはいはい、
同じような円かなんかで抜いといて作っとくんですよ。で貼っといて、
はい、
やってみてこれない方がいいなって言うと剥がすんですよ、っていうことを当時は我ながら頭いいって言いながら
今だったらね、
今だったらね、
うん、パソコンできちゃう、
パソコンできるし、そういうノウハウって探したら見つかっちゃうけど、うん、それはもう発明ですよ ね、 当時で言えば。
今は楽ですよ、そもそもカラーのチップをそもそもイラストレーター上でひょこひょこひょこ、
そうですね、
下手するとパワーポイントでもできますからね。
そう、あとデータ送っとけばね、他のところでテストプレイできるし、
物作ってからでも普遍できちゃう
ね。そうですよね、いや、いい時代になったというか、当時のでもなんか熱 さを感じますよね。
それでやってその紙とかも全部残してたんですけどね、
はい、
あのバンダイさんとのファックスのやり取りしたファックスとかね、
はい、
全部残してたんですけどね。
すごい量じゃないですか。
すごい量が、はい、あのそれもこれデザイン業界に昔からいる人にしか分かんないんだけど、あの紙焼き用紙の箱っていうのがあってですね、あの紙焼きっていうのはあの、ね、なんて言えばかな、写真みたいなもんですよ。モノクロの写真を撮る台みたいなもんなんです、
は
い、台の上に被写体になる、なんか例えばロゴ、
は
い、企業のロゴとかを置いて、
はい、
こうぐーっとハンドルを回すとですね、ローンは拡大縮小するんですよ、画面上で、それでボタンを押すとそれをピシャって撮影するんです。
すげえ。
要は拡大縮小コピーのものすごい綺麗なやつです
ね。
そのレベルじゃないと印刷物に使えない、コピーじゃ質悪くてね、
解像度が、はい、そうですよね、
まあ、今それもいらないんですけどパソコンのおかげで当時はそれが その印画紙を使い切った後の外箱が残ってると、それがちょうど、
はい、
そのゲームを作った後の資料入れにちょうどよかった、
はいはい、なるほどでそこにこう入っていって大量になっていく。そうそうそう、うん、でもそんなん残してたらもうそれこ そ, そ、ねね、何十個も作ってたらもう偉い量じゃないですか。そうそう、
すごい量でしたね。で会社に置いてきちゃったんですけどね、
はい、う
ん、
その印刷勤められてた印刷会社さんも、うん、規模的にはどれぐらいの
規模はですね、
はい、
自分のいたところが40人規模ぐらいです、
ね、あでもかなり
いらっしゃる、うん、
あのもともとあの厚物っていってそのボール紙のような、
はい、
比較的分厚いものの印刷会社だったんですね。で箱を作る会社なんですよ主に、
はいはい、
箱物パッケージを印刷して、はい、であのちゃんと形にして納品する、
はい、
ボードゲームにうってつけ。
そうです、ね、
確かに。
なので工場がやっぱりあったんですよね。自分のいたところのが2階にデザイン室があったんですけど、その1階がそもそも印刷機が、4色機と3色機と4台ぐらいあったかな、
うん、
ガチャンガチャンガチャンガチャン稼働してる真上だったの、
はい、
うん、でちょっと離れたところにもう1個組み立ての工場があって、それで40人ぐらいですね、パートとかを全部入れてね、
うん、まあ当時はね人の手を使ってやってたわけですから、
うんうん、そうですね。
はあ、今はそのそちらは、う
ん、その会社ね弁当屋さんに
弁当屋さん
弁当屋さん
買収されちゃって、
まあ、なぜ、あそうなんすか、せちがれ
聞いた話だとなんか広島の弁当屋さんに買収
されて、広島あれ、
まあ、僕が離れてだいぶ経ってから
その会社はどちらにあったんですか。東京じゃないんですか。
東京の板橋区にある、
江戸広島の
板橋区という名の東武練馬駅から近くのところにあったんです
、
あったんですけどね、なくなっちゃいましたね。
時代の流れを感じますねしかも弁当屋
創業者ですね。
そんなことになると分かってたら、
はい、
会社辞めるときあのゲームの資料を持って出ればよかった。
確かに、もう絶対ないですよね。
ないですね。当然そこで捨てられてますよ、ね、
うわうわ、
当然そこでボードゲームの資料も捨てられた、そのいろんな古いゲーム、
ね、パーティー上位博物館とかできますよね、うん、こんだけの量があって、
ね、
確かにね、うん、へー、ありがとうございます。なんかついつい ねこう歴史いろいろ見ちゃいますねではですね、はい、まあ、こちらのルート11さんを立ち上げるまでの経緯ってところちょっとお聞きしたいんですけど、とはいえちょっと、まあ、じゃあここからこうしてこうしてっていうのを事細かく話すと、まあ、長くなっちゃうと思うんで、そもそもこの要はパーティージョイというシリーズが、まあ、ある程度ブームとして去った後に、その野村さんが何をされてて、かつどうしてこうルート11を立ち上げようってなったかってところをお聞きしたいんですけど。
そうですね、まあ、パーティージョイのブームが去ったっていうか、まあ、大体そのだんだん売れなくなってきて、
あ、実際に当時もやっぱ肌で感じるレベルだったんですか。
パーティージョイがスタートした時点でいつ終わるんだろうって
何でそんな、
いやだってファミコンがぐんぐんぐんぐん伸びてるわけで、で片っぽあれだろう、年末年始にやるスゴロクだろうっていう世間一般の評価の中でボードゲームのシリーズを出すこと自体がチャレンジなんで、
そうですね、
なんかねよく時々ねツイッター見てると誤解されてるなとか思うことがあって、
何ですか、
あのパーティージョイがあまりにも蘇生乱造したんで、当たりショックのように終わったみたいなこと言う人が、逆なんですよ。パーティージョイがなかったらとっくにないボードゲーム、逆にそれを盛り上げてみようって頑張ってたって感じなので、最初の数年は結構ガーッといって、 って、うん、でだんだんさすがにスーパーマリオとドラクエとゼルダとファイナルファンタジーを敵に回すわけですから、ね、あのスイッチ入れたらすぐ遊べるファミコンと説明書を読んで、はい、ようやくスタートができ、あとコマを何切り抜く、チップを切り抜く、うん、ってそういう手間のかかるパーティー上、お前どっちが売れるんだって言われたら、
ね、
あっち
なっちゃうって時ですよ ね,
そ,
すね。
それでまあだんだんまあ苦しくはなってた中ですね。
バンダイさん的にもでもそこら辺はやっぱりファミコンテレビゲーム力入れようっていうのも動きとしてあった
んですね。そうですね、コロッといきましたね、うん、
そうで
し
ょう ね
だって確かファミコンの第一号キャラクターソフトってバンダイさんだったじゃないですか、はい、あれ筋肉マンマッスルタックマッチあたりだと思います
。
それ
マッス
ル
なんだ、なるほど、
大変だと思います。うわキャラクター持ち込みやがったみたいなファミコン健全だった
当時だとね、それで驚きですけど、う
ん、まあ、でそんなんで、はい、ある程度やってる時に僕ももう5年半ぐらい作ったし、うん、もう散々後輩も育てたし、うん、いろいろやったからもういいよねと思って会社辞めますって言って、うんうんうん、辞めてどこ行ったかっていうと、はい、ファミコン作る会社行ったんですよ。
いや見売りましたね。いや
その当時
ドナドナじゃないですか。
結局会社は印刷会社なので印刷物が取れればいいんですよ。別にボードゲームじゃなくたっていい。
確かに
他の業界に行くだけなんですよね、うん、ただ僕はゲームデザイナーでずっとやっていきたいと思ったので、これはどっかでまずいことになりますね社長って話をしたんですよ。そうだねって、はい、僕はゲームデザインをやっていきたいんで、はい、今ゲームデザイナーやるのにファミコン分かりませんって言いたくないんですよって。
なるほどな。
コンピューターゲームを作り方覚えないとって言って、
時代の流れに ねちゃんと乗らないと、うん、
そりゃそうだねって言われましたけどね。
うわよく物分かりのいい、
いい社長さんなんですよ。
確かに
話すと長いですけど、
普通止めますよだって、
うん、まあ、止められましたけどね。
まあ止めましたけど二度ほど止められたけど、
そういうことだったらしょうがないなっていうことで辞めて、ファミコン作る会社に入ったんですけど、はいはい、そこってもともとパーティー上位の担当者だった人が独立してやった会社、うん、
いろいろありますね。
パーティー上位の歴代担当者って結構バンダイ辞めていろんなことやってるんですね。
あ、そうなんですか、うん、
それでその人の会社に行って、でゲームボーイのを作ったのかな、いきなり作り始めたんですね。
はいはいはいはい、うん、
なんですけどね、1年半ぐらいしたら、はい、ファミコンもそうそう売れるわけじゃなくてですね、何でもかんでもなんかよく企画がポシャったりいろいろするわけですよ、いろんな事情で。
うん、そうですね、うん、
でポシャりまして、はい、1年半後にで会社もなくなりまして、
あらー結構短かったですね。
そうですね、一通り その作る段取りみたいなものはね学んだんですけどね、会社がなくなっちゃったんで、
あれじゃあ一本も出ずなんですか。
一本も出ずですね、お蔵入りになっちゃいました。
もったいないですね、
うん、ロムでどっかに残ってるかもしれない
です、ね、うわー気になりますけどね、これでもそうしたらまたどこかに行かなきゃいけない、
でそうなんだけどなんかね嫌になっちゃったんですよ。
いろんな
人の都合でなんていうの、いろんな人の都合で動く会社がしばらく疲れたなと。でどっかここだったらいいなって思える会社が見つかるまでちょっと一人でやってみようと思って、
はい、おーかっこいい、
フリーになっちゃったの。
なるほど、でも当時フリーって結構いらっしゃいました他の方。
デザイナーは何人かいますよね。
あ
イラストレーターとかデザイナーでフリーって人いる、
グラフィッカーは、
うん、ゲームデザイナーのフリーはあんまりいなかった。
そうですよね。それが80年代中盤ですか、
うん、ね、80年から始めて5年6年半7年ぐらいか、どのぐらいになりますか。90年のちょっと前ですよね、までね。確かもう平成にはなってたと思います。
なって、まあ、スーパーファミコンの波もちょっと聞かせて
る。そうですね、スーパーファミコンも始まってましたね。でフリーになったはいいけど、とりあえず仕事はないので、はい、ハローワークに行ったわけですよ。
フリーがハローワーク
まずね、大体行くと思いますよ一回。
なるほど、
一応今まであ
れかな、
ね、あれは払ってるわけだし、
はい、
その当時までは前は職業安定所って言ってたのが、はいはいはい、なんか急になんか爽やかな名前になったハローワーク、それに一応行って手続きして、はい、なんか割といろんなこと言われて、
はい、
帰ってきたら留守電が入ってたんです。
うん、
で、聞いたらね、
はい、
そのパーティー中のデザインやってた会社の社長からの電話で、なんだろうなと電話したんですよ。折り返し電話くれって、はい、電話したら野村君会社辞めたんだって
ちょっと嬉しそうです なんでちょっとあのちびまる子の長沢町なんです
か。あれなんでもうちょっと明るい感じの。
明るい感じで言って。
野村君会社辞めたんだって。
すごい含みがあり
すぎて。含みがありすぎて。
ドンジャラ作んないって言われて。
ああ来た、なるほど。ドンジャラ。
聞いたらその、はい、元々パーティー上で作ってた体制がもうなくなって、
はい、
そのデザインやってた会社が企画ごとを引き受けて、今度はバンダイの別部署っていうか本当の大元のところと直接やるようになってたらしいんですよ、その、
はいはいはい、
僕がいなかった1年半の間に、
はい、わお、うん、
で僕はパーティー中で作り終えて出てったのに、
はい、
気がついたらドンジャラ作るところに戻ってた、
ドンジャラ作り
フリーでね。
あ、なるほど、もう直接
そうですね、
印刷会社じゃ
な
くて、そうですね、フリーで、今度は企画っていうところだけで、はい、外注としてやることになったんですね、でパーティージョイもそのうち出てきたんですよ、次パーティージョイ作ってとかね、パーティージョイまだ続いてたわけね、その体制で、
今度は変わった体制で、その時は100も過ぎてるんですよ ね、 そうですね、シリーズとしては。
このガンダムワールドゲーム4っていうのが僕作ったやつで、これ最初の印刷会社で作ったはずなんで、それで124でしょ、
は
あ、その後に作ったやつで、本シリーズ以外もあるわけですよ、さっきの話で、それの中のファミコン指南役っていうシリーズを作るんで、
へえ、
ファミコン指南役、うん、
多分ね、そのうち出てくると思います、
へえ、
隣であのうちの上司が出すと思います、
何この会社どんどん出てくるパーティー上
に、それでそのファミコン指南役っていうシリーズを作るんでっていうんで、それをやっぱり外注で作って、
へえ、
まあ、指南役かと思ってたら、
あ、わあら、なん、あ、ええー、
モロじゃないですか、うん、モロ言っていいのか、
これ、
モロマリオじゃないですか、
はい、うわー、懐かしい、ドラゴンボールの、でもファミコンカセットの形、あ、スーパーファミコンカセットの、
スーパーファミコンの、そのバンダイさんのカセットのデザインにしてるんじゃないですか、
ほとんどね、ボックスアートが、
このマリオワールドは任天堂型だね、
なるほど、
きっとちゃんとそれぞれの会社のカートリッジの形の柄にしてるってこと、
はいはいはいはい、すごい、初めて見た、こんなの、でも指南役っていうのが結構メインで書かれてるんで、パーティージョイっていうのがちょっとちっちゃめに書いてます
けど、パーティージョイなんだけど、
うんうんうん、
ファミコンの攻略情報が結構ちゃんと入ってる
って
言いたい言いたいっていうね、
そういう
の、そんなに役に立つのかなってちょっと思うの、
すげえ、
書いてあります、書いてあります、
書いてあるでしょ、
ファミコン攻略もバッチリだよと、
バッチリだよって、だってそしたら攻略本あるやんか、
多分ね、攻略本買った方がいいですよゲームをやれて攻略情報もあるっていうところであればこれかもしれないけ ど攻略情報だけだったら、
すごい抱き合わせ感、
ね、であとフィギュアも多分入ってるんじゃないですかね、きっと、
これ
って
あ、でもそういうの嬉しいですね、
フィギュアもたくさん入ってる、
うわー、すご
い、中身
また別ですね、
凝ってますね、あ、これ中身じゃないですね、
これまた別な製品ですね、
フィギュアがもう、しかも意外と造形が、
このラジオでこれまたとか言ってますけどね、
はいね、伝わりきれないのはかなり寂しいところですけど、
これカセット名場面っていう別なゲームですね、これ結構古いんですよ、でも、
うわ、でも見たらなんかね、
史上初の
心躍りますよね、
このカセットテープ型の、これはでも本当に古い、
うわ
ー、多分このカシャカシャ音が音を拾ってるんだろうけど、
はい、わわわ、
いいな、その箱欲しいな、
何これ、これファミコンカセットの形してるけど、中に
中にボードと、サイコロと入ってて、フィギュアのコマが無駄にたくさんある、
見たことある気がする、
うん、サイコロがまたいいじゃないですか、昔のサイコロってみんなこうですよね、シール
貼
って
これ安いんです
よ、なるほど、印刷してるんじゃなくて、うん、シールを直接貼ってる、そ
う
そ
う、シール貼るサイコロっていいですよね、そのゲームの都合でシール変えるようになるんですね、
カセット名場面、
これね、これ2人で遊ぶゲーム作ったんです、あの時ね、
はい、
珍しいんですよ、2人用ゲームって、
あ
ん
まり、確かにそうですね、
当時あんまり2人用ゲームって作らなかったんですよね、今はねあるかもしれないけど、
すごい、これバカ売れしたんじゃないですか、
いや、これね、
はい、
これどのぐらい売れたのか分かんないしね、
いやでも斬新ですよね、当時としても、あれでもあれ、あれじゃないですか、あの、マリオ買ってよっつっておねだりする子供に対してママがこれ買ってきて、
これならいいやね、
安いしねっって、これでしょっつって、
うちの親
が500円
館長さんの親
ファミコン買ってきてって言ったらね、セガの買ってきた、なんかセガの
セガのファミコン買ってきたからみたいなね。
あるあるあるあるある。
使えない。みんながやってるソフト使えない。
そういうありますよね。
そう、あれね、ちょっとね、
辛い。いや今楽しい話。いろんな歴史ありますけど、で話を戻して、ね、はい、はい、まあ、そんなこともしながら、うん、まだまだでもルートイレブンまだ長いですよ。
あ、そうだった。経歴の話だった。
はい。
そうですね。でそうやってたら、はい、そのデザイン会社がこれ言っちゃっていいのかな、だいぶ傾いてきたんです、はい、いろいろと。あ、まあ、バブルが弾けた
後、そうですよね、うん、当時がちょうどその年代だったらそうですよ ね、うん、
で僕コンピューターゲームも作ってるわけですよ、うん、でフリーでもコンピューターゲームいくつか作ってるんですね、
う
ん、
企画書持ち込んだり、
うん、他のところに企画書持ち込んだりとか、あの逆に依頼されて企画だけ手伝ったりとかってこともしてたんです、
う
ん、で一応どっちでもできる状態にまんまとなってたんですけど、うん、そのデザイン会社が傾いてきた段階で、はい、あの最大の得意先だったんです、僕にとって当時、
う
ん、フリーとして。
あー、そうですよね、
これは困ると思って、はい、あのなんだろう、企画を出すので、
はい、
そちらのルートで持っていけるところに全部プレゼンしてくれっていう約束をしたんです。
すげ
え。企画を山ほど出すからって、
はい、
コンピューターゲームの、でやってるうちに、はい、結局引っかかったのがまたしてもバンダイさんで。
ああ、なるほど、ありがたいですね。はい、
でなんかね、あのピピンのゲームを作ることになって、
ピピンって何ですか。
ピピンが、あの
ピピン知らない、
ピピン知らないか、あのマッキントッシュと同じ OS で動く家庭用ゲーム機っていうのを、アップルと、バンダイで共同で、
知らない、もうピピンって言ったらもうベルセルクに出てくるなんかすごい大柄の選手の名前でしか、
違う違う違う、それも分かってないから。
それあ、そうですね、リスナーも分かってないから。
あのピピンって聞いて、
はい、
ああ、あれねっていう人もいますよ。それ触れない方がいい歴史じゃないのっていう、全然売れなかったっていう、
あら、そうなんですか。
でそれの話が決まって、
はい、
でそれのディレクションするのが外の人間じゃ困るから会社入ってくれないかって言われて、それもそうですねって結局入っちゃった、それでフリー終了したんですね。
あ、じゃあそこからバンダイさん の、
いやそれもやっぱりそのデザイン会社に入ったんで、
あ、
バンダイさんではね、徹底してバンダイさんに入らないんですよ。
嫌いなんですか。
いやいや、作れなくなるから。
あ、そうですね、そこ大事ですよ ね、 ね、それはもうクリエイターとしてはね、守りたいところですから。
これですね、今来てる、出て
る、あ、なんですか、
ピピンの、
なんで出す
か、何これ。初めて見たこのロゴ、ピピンって書いてますね。そうですね、
ウルトラマンデジタルボードゲームというの、やっぱりボードゲームにこだわるんですけど、
デジタルだけどボードゲーム、
これね、関東地方のマップがあって、そこにルートがずっと走ってて、
はい、
そこのところを、まあ、ポインターとかいろんな車、自分の防衛隊の車で走ってって、あのアイテムを集めて変身するんですよ。
へ
え。なんだけどこれあの、まあ、要はボードゲームとしてそのウルトラマンの世界をコンピューター上に再現した。ただコンピューターでやる以上いろいろできるので、はい、昼と夜の区別があったりするんですね、
う
ん、
ああ、なるほどなるほど。
昼になると、うん、ガバドンっていう怪獣が道塞いで通れなかったりするんですよ。
わかるガバドン、
ああ、わからないな、
うん、超重い、そう、スカイドンとガバドンですよね。
あの ガバドンはね、あの昼、落書きが実体化した怪獣で、あの昼間はその宇宙からのなんとか線っていうのを浴びると、その怪獣が実体、あの落書きが実体化するんですよ、怪獣と。でも夜になると、
そうだ、
その線、光線が届かなくなるんで消えるんですよ。
何の話？
そういう
ウルトラマンの壁に書いた落書きなん
だ。何の話？夢の話してる。
ウルトラマン
の話してる。
ウルトラマンにそういうのがいて、
それはウルトラマンにいたんですか？セブンにいた。
ウルトラマン。
ウルトラマンにいたやつだ。
で、それが道を塞いでたりとかね。
そうなの？
だから夜になると通れるようになるルート
だったりとか。すごい凝ってますね。
ということをやったんですね。
すごい、それだってこれグラフィックも結構凝ってますし。
グラフィックはこれも話それちゃうけど、これガレージキットですよ。ガレージキットたくさん買い漁って、プロのモデラーの人に作ってもらって、それもあの関節で分割してもらって針金入れて動かせるようにして、ポーズを取ったやつをフォトショップで埋めて、
すげえ。
それであのジフアニメだったかな、何だったかな、あの動かせるようにしたやつをやってるので、その技をかけるとちゃんと動いて、
すごー、
うん、そういう、す
ご、
まあ、これも売れなかったんですけど、
ね、はい、お疲れ様です。
ピピンですか、
いや分かんないから、
そもそもピピンですから、
ね、いや分かんない分かんない、時代、
そう、それで10年ぐらいその会社で、はい、なんやかんやで時々いろんな企画をやったり、ボードゲームを作ったこともあるし、ほとんどコンピューターゲームからネットワークの、あのiモードっていうのが出た時に、その i モードのどこでも遊べがすっていうね、未来予想をしてポイントを貯めていく、お金を稼いでいくゲームを作ってみたりとかして、 っていうことをやってる。要はあのボードゲームからスタートしたけどコンピューターゲームを作れるどっちかのラインをまたミックスしたラインで企画をどんどん提出するっていうスタンスで僕はずっとやったんですね。
あでも、ね、それはそれでそのアイデンティティじゃないですか、うん、他の人とは違うですよね、う
ん、割と変わった企画が出る。他の人は大体のコンピューターだったらコンピューターゲームで、
そうですよね、
格闘ものとか、ね、カズドラみたいなやつとか行くんだけど、うん、
流行りだし、
うん、ボードゲームっぽくしませんとかって言って出てきた
すげー、
っていうのを10年ぐらいその会社にいたんですけど、うん、あのまあ年齢も年齢なんで、はい、そろそろ君も現場離れて
あ管理側監督側
に行った方がいいよ、うん、もう若い人がやれるからさ、うん、みたいな感じになってる、まあ、その流れの中で結局会社出ちゃって、隠してまたスタート地点に自分でゲーム作んなきゃいけないポジションに戻ったのがこの会社ですね。
え、あ急に来た、そう急にルート入れるのに来た。
10年ぐらいいて辞めて、はいはい、もう一応あの印刷会社っていうか要は製造メーカーも入ったし、うん、企画事務所も入ったし、はい、デザイン事務所も入ったし、はい、フリーも入ったか、うん、やったから、うん、あと会社作るしかないねって、で自分の会社作ったっていうのが今の会社ですね。
それが何年の話ですか。
それがね、2005年。
ああそうですね、11年前
なら2005年、はい、でもまだでもエアーライランスに入るまでは時間がありますよ。
結局そのまま得意先を引き継いで、はい、そのスマホのアプリを作ってみたり、
あ、うん、あ
の
ね、
インターネット上の遊びのコンテンツの手伝いしてみたりとかいろいろしてたんです。
へ
え。10年経ったのでっていうか、まあその少し前ぐらいからボードゲーム関係の人たちとの交流がいろいろとつながってきてですね、一番最初田中間さんだったんですけどね。
え、あそうなんですか。テンデスゲームズ店長
の。そうそうそう、まあ、これも話すと長くなるんですけど、あのミクシーに入ってたんですけど、
あ
ミ
クシーで水曜の会とかの、
ね、ミクシーでね、いやじゃなくてね、ミクシーでパーティージョイのコミュニティがあったんですよ。それを見つけて入ってみたら自分の作ったゲームなんか取り沙汰されてて、
そうですよね、
あれこうですよって書いちゃったらいろいろ話が進んでちゃった。
しちゃいましたね。
本人公認だったからね。
出た。
本人出てくると思わなかったみたいな。
はい、そりゃそうでしょう。
で、それでパーティー上位やるゲーム会みたいなやつをやったんです。
はいはいはい。
で、そこに田中間さんがやってきて、
あ、でもその時はまだでも、うん、ねえ、まだ駆け出しの頃じゃないですか。
そう、田中間さんまだ店やる前ですね。
ですよね。
オンラインではやってたのかな。
多分
実店舗出す1年前ぐらいじゃないかな。
ああ、じゃあテンデズラジオ始めたぐらいの時かもしれないですけど。
でそこで。あの会って話をした後に、はい、じゃあ今度取材させてくれみたいな話になって、あのアウフアクセを僕が遊んで感想を言うっていう、あの田中さんやってるコラムのところの、
うんうんうんうん、
記事のところもや
って、ね、
でそこからそれを見た人とかいろんな人とかでだんだんつながってきて、あのヤポンブランドの竹部さん紹介されて、
うわ、
ヤポンブランド行ったらいろんな人いるじゃないですか、
はいはいはい
はい、金井さんとか川崎さんとかおかずブランドさんとかいろんな人がいて、
そういう人たちとさんたちもデザイナーも、
ね、そもそも草場さんもいらっしゃって、
ね、そうですね、
っていうねでガーッといつの間にかこうなる。
じゃあ草場さんとつながったのはどちらかというと後の方なんですね。
そうですね、あの本当にあのヤポンブランドの定例ミーティングを毎月やってるんで、
はい、
その今年もエッセン行くぞっていうんで、その会にいきなり僕行ったんですよ。で、ゲーム作ったわけでもないのに、
はいはいはいはい、
じゃあちょっと一回行きますって、
はい、う
ん、そこで草場さんとは出会ってました、
ね、すごい。にしても田中間さんのこの影響力たるやつですよね。恐ろしい。聞いてるかな今。聞いてますか田中間さん。
まあいいや、まあ、いいや。
はい、課長さんどうぞ。
いいですいいです。
何ですか。
初めてやったのも僕も天霊。
そうね。
そう。
どうなったと？野村さんと。
去年でしたっけあれ。
去年ですよね。多分
お店作れる準備してる
最中。やってた。そうだそうだ。
6月ぐらいですよ多分去年、ね。
館長さんが天霊図に遊びに行って仕事の話してる中で、そこにも野村さんもちょうどいらっしゃったんですよね。
そうたまにしか行かないんですけどね。そういうタイミングで行ってた。
怖
っ
怖っ。今あれですよね、今あのねしれっと館長さんと一緒に、あのインタビューさせてもらってますけど、館長さん と、野村さんはもう結構仲良く一緒に遊ばれたりもするんですよね。
つい先日、
そうですね、
まあ、ゲス会には行ってます。
なんですか、ゲス会って何ですか。ゲス会、
ゲス会って言っちゃった。大人のゲーム会ってね。
あ、はい、あのディアシュピールでやられてる、はいはいはいはい、アダルトが集まってアダルトなことをするやつでしょ。
そうですあとやっぱりヤポンの集まりで一回来ていただいたこと
がある。あ、そうかそうか、
そうです、
あの
なるほど。
AEG のジョン社長が日本に した時に、はい、ヤポンブランドとゲーム会やろうっていう話になって、じゃあディアシピールさん行けばいいんじゃないかって話をして、結局ディアシピールさんってやったんですね、あの時ね。
そうですよね、あの皆さんがデザイナーさんが社長にいろいろこうゲームをプレゼンするっていうので、
途中からプレゼン会になってるねそういう会だったような気も確かにするけど、なんか、はい、なんかね、一生懸命こうネクストとか言いながら、
ね、何それ怖い
次はいプレゼンする人いますかってあそこの店内で、
ね、言ったら次どうぞみたいなことですよね。
やってもらった方がいいよみたいな感じで竹部さんがずっとアテンドして、
そうそうそう、ドキドキするな想像するだけでドキドキする
怖い、
これ AEG のプレゼン会かっていう感じ
すごい、でも結構今としては館長さんも野村さんもまあそれなりつながりもあって、
まあでも顔合わせればちょっと話すぐらい、そんなに別にすごいあのいつも遊んでるとかってわけじゃないですけど、
それの初見が田中間さんの方
が、そうですね、
すごい怖っ怖っ何これ、
でもずっとこんな感じですよね、これからもまたね時々ゲーム会でみたいな、
そうですね、すごいですね、うん、で、まあ、結局そこから、まあ、エアアライアンスを作るところまでの流れとしては、
ね、まあ、やっぱりね、いつ作るんだって話にはなるわけですよ、ね、うん、はいはい、ヤポンブランドの会議ずっと出てって、うん、本当にカタログ運ぶのを手伝ったりしてて、うん、何しに行ってんだろうねみたいなで、いつ作るのって、今年は作るの、来年は作るのみたいなね、
あ、ちょっとせつかれてた
僕も作りたかったけど、
あ、やっぱ意欲としてはあったんですね、
だんだん作りたくはなってたんだけど、ただやっぱり会社の方がね、はい、そうすると落ち着かなくなるんでね、
まあそうですね、
なかなか作れない、
簡単じゃないですから、
まあ、いろんな、まあ、ジレンマもあって結構時間かかっちゃいましたね、4年ぐらいかかっちゃったんですかね、結局ね、作るって言ってからね、
ああ、そっか、うん、で満を持して、
う
ん、
でようやく去年、
去年の初出がいつですか、
ね、あの出来上がったのは6月ぐらいなんですね、
あ、
製品としては、
ね、早いですね、う
ん
う
ん、なんだけどそれってゲームマーケットが終わった直後で、
はい、あ、確かに
出す場が全くないまま、はい、最初に出したのがエッセンですね、
あ、エッセンシピールで初めて出して、
うん、そうですね、エッセンシピールに向けて作ったことは確かなんですけど、
うん、
もうちょっと早くできてるとゲームマーケットに出せた、
確かに、へえ、うん、で、じゃあ日本で言ったら流通は秋が初めて、
そうですね、秋のゲームマーとその前の1週間前に秋葉原でやった、
はい、
やつですね、アナログゲームラボですかね、
あ、うん、私も行きましたよ、
したね、
はい、
最初お会いしたのはそこでしたね、
そうですね、初めてお会いしたのは、うん、うんはい、ありがとうございます、うん、ね、もう40分経ちましたけど、はい、
これは相当大変でした、
ね、片付いてやっと片付いて
リスナーがここでじゃあ一回切るかみたいな、でも話としては相当やっぱりね、うん、日頃のコラボとしては聞けないことですね、
いやだからすごい変遷すごいじゃないですか、やっぱりだってやれること全部やったなって感じが今
そうもうあとは寝るだけですよありがとうございます。じゃあですね、ちょっと抽象的な話で申し訳ないんですけど、最近のこのボードゲーム市場、まあ、このまあ5年とか3年でガラッと変わってきてるとは個人的に思ってて、それに対して、まあ、古くからやられてる野村さんとしてはどう見てます、どう感じます。
そうですね、あの僕が作ってた頃って今も作ってるんですけど、はい、前作ってた頃は、メーカー主導で、
うんうんうん、
でターゲットっていう言い方もよくないのかもしれないけど、要は対象年齢層は小学校の真ん中から上ぐらいですよね、大人向けではない、
はいはいはい、
ということ、それと、まあ、逆に数はものすごく出てくる、
はいはい、
1個作れば何万個とか出てきますからね、
うん、
何万個何十万個っていう、そういう世界だった、
は
い、うん、だけどファミコンがいいよっていう、
その
アナログは古いよって言われてる時代だった、
はいはい、
うん、それに対して今って全く全部逆なんですよね、
逆ですね、
メーカーは全く、まあ、全くじゃないけどあんまり出てこなくて、同人主導で、
はい、
でターゲットは上で、
うん、
明らかに大人向けっていうか高校大学以上向けに作ってるわけでしょ、うん、 そうですね、それでそうだってゲームファン層に作ってると思うんですよ全体的にね、
うんうん、
だけど売れ数は少ない、
うん、
こいつなんだけど全部が逆なんですよね、
確かに、
ただ共通してるのは一般に向けてあの叫んでるのが人生ゲームだけじゃないんですよって、これだけは依然として変わらない、
本当だ
30年何やってたんだってぐらい変わってないわけですけど、
うん、
まあ、そういう状態ですから、はい、全く違うのでね、そこはまあ純粋にまず面白いなと思ったんですけど、
はい、
あのこれから先楽しみではありますね、まずだって僕らはプロとして作ってたけど今はみんな自由に作って ってるわけだから、いろんなものが出てくる可能性もあって、それにあの先ほどコンピューターゲームの話しましたけど、今って別にコンピューターゲームもあるし、ネットワークもあるし、アナログゲームもあるしで、普通に見てくれる時代になってきてる
じゃないですか。そうですね。
これから先だよねっていう意味では今非常に楽しみですよね。
そうなんですよね。目立ちさえすればやっぱりあの消費者もあの見つけて広げてくれるっていうのはあの今の強みではありますからね。
で印刷だって僕ら例えば80年代90年代ぐらいに同人でゲーム作ろうと思ったって作る手段なかったんですよ、はい、だって満員どないでしょ、
はい、
言ってみれば
存在はしたんですか、そういうこうあの個人で作られてる方とか。
いやないです
か、
ね、
ないですか、
うんまあ、個人で作れられてた方もいらっしゃったかもしれないけど、少なくとも作るシステムはないですよね。例えば、カードゲーム作りたいって言った時にあの角丸の調和されたちゃんとパッキングされたカードってものすごく高いわけですよ。で小ロットじゃ作れないんですよあれ、
まあそうですね、
普通は、
はい、
それが今できるようになってるし、
はい、
で印刷に至るそのデザインから版下作って製版してっていう流れだって今コンピューターでできちゃって
ですね、
うん安価でできますからね、
はい、
昔だったら本当に会社作んないと作れなかったもんが個人で作れる、うん、そういう環境があるから、はい、そういう意味でも楽しみですよね、
はい、
作りやすくなったからこんだけ人がいるわけで、楽しみですね。ただいろいろ本当に、ね、違いは本当に感じて、僕らの全員プロだったわけですよ、
はいはいはい、
このプロ論になると話が長いんですけど、
う
ん、その例えば対象は誰で、
なるほど、
いくつ売れなきゃいけないかっていうことを全部意識して、それをクリアできなかったらダメなわけですよ、
はい、
だから当然儲かんなきゃいけないし、
商売ですから ね、
小学校4年生の男の子に受けるゲームを作れって言われたら、それをピタッとそこに合わせて売れなきゃいけないっていう作り方をしてたけど、それは今逆に全然ないところ。
そうですね、ない、
うんうん、
多分ほとんど多くの人って自分の好きなゲーム作ってるんですよ。
おおむ
ね、おおむねこの辺の人たちっていうのはあるかもしれないけど、でそれも外れても多分いいんですよ。そんな縛りはなくて、
そうですね、
うん、
作家性を大事にしてますからね、
うん、女の子向けに作ろうって作りかけたけど、うんうん、作った結果男向けになっちゃった、うん、まあいいかっていう、うん、
それはそうですね、うん、
これ僕らでは許されなかった感覚、
ね、まあそうですね、
っていうのがあるんで、
はい、
ちょっとやっぱりちょっと時々気になってるのが、その最近時々出てくるその儲けちゃいけない論的なやつですね。僕らからすると、
はい、
儲けちゃいけないっていうのはおかしいだろうと思う。
そりゃそうですよ、
うん、続かないでしょっていう、
うん、
だけど今はそういう同人中心の流れになってるから、まあ、いろんなデザイナーがいるんで、
はい、
これ話ややこしいよねと、
まあ、同人の、同人と商売がごちゃになってるっていうのは、
そうですね、
特に今ありますよね、でもコンテンツで見ると別にそれでもいいんですけど、その日本の中でもっと流通させて広げていくっていうのに考えれば、やっぱり商売として乗っ取った方が絶対健康的なんですよね、
その今の市場の同人的な良いところは、一方でその自由で趣味の範疇でやってられるっていうこの気楽さだと思って、それはそれでもちろんあってよくって、それがいい人はそれをやればいいんだと思うんだけど、片方でこの先日本のボードゲームシーンをもっと盛んにしたいとか、そういうことを思ってやるんであれば、もうちょっとプロ意識がないとやっぱりまずいんだろうなと思って、そういう人たちにとってはきちんと利益を上げるゲームを作っていくっていうのはあのなきゃいけないし、そういうのを周りも認めていかなきゃいけないだろうなっていうんで、そこは今議論がね割とごっちゃになっちゃってて、あのもうちょっと突き抜けないとダメなんじゃないかなってちょっと心配するところですね。
とはいえ急にはできないですからね、そんなだってどっかに勤めている方がそれでやってもらってるわけじゃないんで、もっとじゃあ作れよ作って売れよっていうのもできないですから、
また売るのが先行しちゃってもまたねつまんなくなっちゃうし
ね、
難しいとこなんです
ね。良くも悪くもまあフラットなんですよ。だからね、みんな同人だろうが何だろうがみんなゲームボードゲームっていう上で、あの、ね、一つのフラットのところで見てるから、あそこが同人でここが企業でとかってあんま見てないじゃないですか。
見てないですね。
そうそう、だから全部一緒のラインで見ちゃうから、同人だったらやっぱり確かに趣味でやってるから儲けてほしくないなって人もいるかもしれないですけど、企業でやってるのはそうはいかないですからね。
そうですね。
で仮に趣味でやってるとしても、儲けなかったらどっかで破綻しますよ絶対。業界全体が
続けられないですから。
そうそうそ
う、
在庫抱えて多分気づくんですよね。そう、だからそこまではみんなね結構勢いでやっちゃってるから、
だから作品として見てる面が消費者多いんですけど、その、まあ、サークルとかブランドとか企業っていうので応援していきたいとか買っていきたいみたいなのに思えるようにシフトできていけばまたちょっと変わると思うんですけどね、市場も。
デザイナーとしてもね責任の問題だとも思うんですよ、これって。あの僕は少なくともそうなんだけど、例えばエアアライアンスが6000円しますと、まあ、6480円払う羽目なんですけど、買う人は480円は国のせいなので、とりあえず6000円分の責任は自分なんですよね。で6000円分の価値がある商品を売ってますよっていう責任を負ってるんだと。
当然ありますね、
ゲームって別に世の中になくたって困んないもんなんですよ、
まあ、嗜好品ですから、
食べ物じゃないんでね、なのでそれを趣味の嗜好品を買ってもらうんだから、そこで安いから買っては違うだろうと思う。その価値を認めて買ってくれる、または買ってバカ野郎ふざけんなって言われたら怒られるのは甘んじて受けないと思うし、そう怒られないような努力をしなきゃいけないし、
そういう自信はないだろうな、
だから怒られたくないから安くした人もいると思うんですよ、
怖いんだと思う、
分かりますよ、めっちゃ分かりますけどね、
ただね物を発表するってどっちにしたって逃げられないとこなので、だからそこは踏ん張って、こういう商品です、いくらです、その分は自分の責任は全部負いますと、逃げも隠れもしないで批判は受けますと、公表も寄せてねみたいな、ね、感じのことをやっていかないと多分先行かないんですよね。
そうですね、それはそうなんですよね、
それが昔は僕らがやってた頃はもともと職業でやってると、はい、それが当たり前の社会的責任だったんです、
まあ、そうですよね、
だから僕はそれで普通にやってますけど、今そこのところはあんまり語られないところだと思うんでね。
ということは野村さん的にはそれにちゃんと見合ったものを作っていますよっていう今のはアプローチ、
そうですね、アプローチだし、他のデザイナーもあの自信持って、自信持ってに近いかな、どっちかという
と、ね、
みんなにそうしなさいって言ってるんじゃなくて、はい、怖がらないでそういう気持ちで前向きに行こうぜって感じかな、みんなでそうやって盛り上げようよっていう、あのなんだろう、ネット上のゲームが結構無料モデルがはびこっちゃって一時期、あれで、
そうそう、
ゲームって普通タダだろうって怒ってる消費者がたくさん
いた、そう
おかしいでしょ、
あれは本当にもかっぱら立ちますけどね、
課金したら悪みたいなね、
そう
ねえ、まあ 課金はそうどうする、どう課金させるかによりますけど、
いろんな問題は同時に発生したけれども、でも本来タダのが当たり前っていう文化は作っちゃいけないんだと思う、
遊びっていうのをタダで考えるって人がね、若い人は特にもう根付いちゃってるんで、それを崩すのは難しい
ですね、でも若い人の方が意外としっかりね、
お金払
って、うちのお店になっちゃうけど、うちのお店でじゃあ土日にねそのお金払って遊ぶって人はそんなにね年配の人じゃないですよ、やっぱり、
あ、そうなんだ、
行っても30代前半ぐらい、
へ
え、まではやっぱ20代後半から30代前半ぐらいまで多いから、まあ、もっと若い子は分かんないけど、もっと若い子は分かんないけど、でもやっぱねお金出さない世代ってどっちかっていうと、もうちょっと上、
へえ、
意外と、そう、
それなりにあるんですね、
大学生とかも来るしね、普通に、
そう、
あれかな、ピュアな人の方がちゃんと考えてるのかもしれないですね、若くてね、ある程度中途半端に、中途半端にしてないけど、ある程度社会経験積んでるとか、ある程度の時期に来た方が迷うのかもしれないですね、
そうですね、そういうことも、やっぱメリットを見出しづらいですよ、その層によってはね、
案外自分のお小遣い事情だったりするし、
あ、そうそうそうそう、
本当のところはね、
そう、でも若い子もね、お金がないって純粋に類で来ない子がいるんだけど、
はいはいはい、
でもお金がないわけじゃなければ逆に若い子も使ってくれる、
嬉しいですね、まあ、でもやっぱね個人的には消費者側もある程度意識を持つように、あの無意識的に動いていってくれないと、やっぱサークル人も消費者から上がってきてる人たちなんで、ここは変わらないかなとは思いますよ、はい、なんて ね、いろいろ話しますけど、
市場、ね、に関してはそんな感じ
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね話崩したいんですけど、あの野村さんがこれまでね最も感銘を受けたボードゲーム、これ聞きたいんですよ、だってこんだけやってきてですよ、
なるほど、
あの野村さんが一体何に感銘を受けたのか、これ日本ものでもいいですし国産でもいいですし、もちろん海外のものでもいいですし、古くてもいいし最近のものでもいいんですけど、なんかあります？
そうですね、いいゲームはいくつもあったと思うんですけどね、
はい、
感銘を受けたっていう形で言うとねほとんどないんです、
あら、
ただね子供の頃人生変えたっていう意味では人生ゲームですね、やっぱり、あの人生ゲームね今みんないろいろ言いますけどね、やっぱりあれ子供のあの時期に人生ゲームに出会った、小学校の低学年かな、僕最初の人生ゲームの最初のバージョンでやってるはずなんですけど、 あれは衝撃的でしたよ。
やっぱあれですか、感性を養いました、うん、その、うん、そうですね、ゲーム感というか、うん、
だって少なくともそれで人生考えましたからね、あの時はね。
確かに。
これ多分僕間違いなく貧乏農場行くなみたいな、うん、大した能力なさそうだしってね、子供の自信のない頃、うん、で大人のことなんて分かってないから、はい、あれリアルなんですよ、子供の時やるとね。でそもそも、ね、自動車でドライブするっていうあの感覚も楽しいんですけど、
うん、
あの出てくるやつが、はい、シビアに結婚したとか子供生まれたとか、はい、あれで本当に将来どうなるのかなっていうのはすごくね考えさせられた、
うん、あれですね、あの本当にメディアといったらテレビで見るぐらいでしか、やっぱ当時のお子さんだった時そうでしょうし、うん、見るもなかったところで大人の社会を知るっていうのは、うん、人生ゲームがもう全てだった、うん、
最高でしたね。
一つ二つぐらいイベント覚えてるでしょ大体。俺なんか油田掘ったら金持ちになれるんだっていまだに覚えてる。
いまだに探しますもんね、油田。館長さんいまだに探しますもん、ね、
意外と家掘ったら出るかも。
とりあえず東中野にはなかった
なかったね。
リアシピールの脇から週末。
いやそれはそれで問題になりますけどね。
ちょろちょろって言った温泉湧くかもしれないけど、本当に弱みもできない温泉。
まあでも確かにそういう意味では人生ゲームの影響は大きい、
大きかったですよ。やっぱりそれがあっていろいろ考えたし、何度もやりたかったし、その後結局、まあ、あれ買ってもらえなくて人ん家でやったんで、うん、悔しいから自分で作りましたからね。
人生ゲームって当時おいくらしたんですか。
あれいくらしたんだろう、 3,4,000 なんですかね。
まあ、
一応まあ記録はあるんで出てくるけど、
う
ん、
子供が簡単に手を出して買ってくるじゃないですね、家族でみたいな。
親にねだって買ってくれるかって、うち買ってくれないうちだったらなおさらなんですけど、クリスマスによっぽどピンポイントで頼んだら、うん、買ってくれるかもしれない。っていうぐらいの中で人生ゲームですね。あれ宝のアメリカンゲームっていうシリーズの中で出てるから、いくつもゲームあったはずですけど ね、
はいはいはい、
やっぱり人生ゲームが一番。
お
でそれで僕もゲーム作るようになっちゃった。
じゃあもう間違いなく感銘受けてます ね、うん、ですね。はあ、でもちょっと安心しましたね、うん、今のでなんかこうなんかどっかにこびたコメントじゃなくて、
宝にこびてる。
中さんに今こんだけいろいろ喋って、
こんだけバンダイ製品喋っといてね。まあそんな感じです。はい、
はい、ありがとうございます。うん、はい、じゃあ、うん、じゃあもうちょっとつっついて、最近のボードゲームの中でのお気に入り。うん、これも感銘っていうと大きいね。お気に入りがあれば教えてください。
そうですね、海外だとね、僕ベガスがやっぱり面白い、ね、うん、
もう海外品だとベガス、うん、ベガスはいいですね、
うん、
は
あ、あれあんなにあの、まあ、あんなにサイコロ入れるのも大変なコストだと思うんですけど、
そうですね、で
も
その目線
中に入ってるそのコンポーネントっていうかね、
はいはい、
その各カジノを模したあの四角にすりゃ簡単なのに、あの C 型に近いあの抜き型と
デザインが、
ね、そこにサイコロを並べていくっていうこと、なんかね非常にカジノらしい感じがするのに、普通のカジノと同じことはやってないじゃないですか、
はいはいはい、
でもラスベガスの雰囲気がちゃんとあって、しかも考えさせて、しかも楽ですもんね。
そうなんですね、
説明がね、あの後のルーバー
パーフェクトですよ、
うん、あれはすごいですね、綺麗、
はい、
にできてるなと思って、
まあ、結構遊ばれます。
あの何回かしか、まあ、結局遊んではいないですね。
この間拡張も
出てますよね。この間拡張版やらせてもらって、
うん、あ、やったことない
です。これがまた面白かったですね。
あ、そうなんですか、うん、あれだって日本で流通って
バネさんがちょっとやってくれた、
うん、そうですよね、うん、まあ確かにでもベガスは本当に火の打ちようがないぐらいスマートでちゃんとできててすごいですよね、うん、
だけど結局はダイスを振ってるわけですからね、そこのところでゲームの、
そうですね、ダイスを振ってのけど新感覚ってちゃんと味わえるっていうのは、まあ、デザインとしてやっぱり飛び抜けてる、ね、うん、じゃあ国産で言うと
何、国産だと ね、ねゴーダチーズとパニハイがね、
マジっすか。今のはちょっと気使ったんじゃないですか。
これ本当にね、なんかそのぐらいのゲームが好きみたい、僕。まだたくさん、いいゲームたくさんあると思うんですよ。
はい、
でも、ゴーダチーズが、なんかね、なんだ、これ本人たちも何度も言ってるんだけど、
はい、
ほどほど考えるけど、もういいやわかんねえ、適当でも何とか負けなかったりするっていう感覚がね、いいんですよ。
そうですね、うん。あの、詰めて詰めていくゲームじゃないんですよね。うん、そう、
戦略 100% じゃないし、相手とのその他の人との、
はい、
まあよね、
インタラクションの部分でも、うん、でね、確かにあの、結局適当に置いて、でも相手にとってはうわーみたいなのは発生しますから、
うん、そうですね、
あ、そうですね、
ゴーダチーズは好きですね、
うん、おー、
僕ミネル バーよりゴーターチーズの方が好き。
あ、本当ですか。
何度も本人たちに言ってますけど。
へえ、うん、まあ、でも私はどちらもね、うん、好きですけど。
あれなんかね、国内ではゴーターチーズが売れて、向こうでは
あ、そうなんですか、
ミネルバが売れて
て、知らなかった。
そんなに違うのね、そうねって、うん、話してたことあるんですけど、
まあ、テーマもありますけどね、うん、
やっぱり重いゲームは海外の方が売れるみたいですよね。
あれですか、野村さんってやっぱりその自分の立場上いろんな国産のゲームも触れることは多いですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
いや、もっと積極的に触れなきゃいけないと思ってます。結構不勉強ですね。たまたまっていうのが多いですね。ただヤポンブランドのゲームはやっぱりどうしても1回ずつはやんなきゃいけなくて、
あ、
向こうに持ってく以上、
そうですね、うんうんうん、
やってるそばからルール忘れてますけどね。
初老じゃないですか。
なんかね、あんまりね、そういう覚えようっていう気がないみたいですね、自分は。その
あ、ダメじゃん、
ここ面白いねと、こういうシステムいいよねってところのインスピレーションを得るんだけど、
なるほどね、
うん、全体をインストできるように覚えようって気はないみたいな。
あ、メカニクスで覚えて、うん、そこの細かい部分は、そらそうですよ、ね、そらそうですけどね。だったらもうあれですよ、今度一緒にあの私とあのブース回っていく回ってインタビューする役やったらね、めっちゃ覚えるか足の骨折れるかどっちかですけど。
でもさ、ラブレターだってさ、
はい、
金井さんとやったと思うんだけど、
はい、
その後忘れたからね。
なんでラブレターは覚えてるんでしょう。さすがに。
なんとなくは言えるんだよ。なんとなくは言えるんだけど、細かくにちゃんとインストしようと、あれ？どこが結構あったりして、
意外と難しいです。分かるんです。これ野村さんに限った話じゃないんですけど、うん、ゲームデザインされる方ってイコールインストうまいんじゃないんですよね、うん、インストできる人とゲームデザインできる人と、あと それを評価評、うん、あの批評できる人ってそれぞれでまた違うんですよね、うん、いやー面白いな、うん、
あとパニハイが好きなのは、
う
ん、殴り合い主体だってことですね。
あー、殴り合い好きなんですか、うん、
あのだって僕らはだって殴り合い全てですもんね。
あ、じゃあ
作ったゲーム
奥さんと殴り合ったりします。
そうやね。
そういうことじゃない。
負けますから。
負けますから。
あの、そういう理由でもない。
そういうことじゃない。
プレイヤー同士で足を引っ張り合って成立する作り方しかしてないんですよ、僕
は。はいはいはい。
だけどしばらく離れててドイツゲームってどうなのって聞いたら、
はい、
引っ張り合いしないですよって言われて。
そうですね。
それが最初の衝撃でしたね。じゃあ僕ゲーム作れないじゃん。
へえ。
普通は邪魔するようにやるもんなんでしょっつって。
そうか、そうですか。
だってミケネコトマトの配達屋さんってこれ、
はい、
あれですよ、ルート上に障害物を置いて他の車通れない
んです。露骨
全部埋めちゃいけないって縛りはあるんですけど、一箇所開けなきゃいけない、はい、そうやってあっちの荷物の方が美味しいからそれを自分が運びたいためには奪わなきゃいけないって言って、
はいはい、
その人が運べるのを邪魔するために障害物を置いていくんですよ。で迂回させてこっちから回り込むとかっていうことをやる、そういうのが成立しないのねって言われて、
まあそうですね、うん、私からしたらそういういろんな編成があってからのそういう感覚なん、うん、今の
もともとだったんでチェスとかさ、オセロとか将棋もそうだけど、
はい、
まあ、1対1なんか顕著だけど、
はい、
結局相手を倒してなんぼだからボードゲームもともとのものは、
いやでも実際そうですけど、うん、そのなんだろうな、オセロで相手の邪魔する、まあ、デッキやるけど、うん、そこまで感覚として邪魔してる感覚よりは、うん、得点取りに行ってる感覚の方が大きいじゃないですか。
だからワーカープレイスメントとか特にそうかもしれないけど、自分がひたすら生産していくっていうのが多いですよね、
は
い、確かに見てる
とね、はい、そうですね、
僕らの場合は生産していってもいいけど、うん、それって一人一人の作業になりがちなので、
うん、
絡めたいんですよ、プレイヤーですよ、
あー、
うん、そこでそこは生産できないで自分が囲うようにするみたいな作り方をしたがる。
あ、まあ、もちろんそういうのもありますけどね、
うんうん、エアライアンスだったら人が飛びそうな空港の前に自分の飛行機を置くみたいなことをやる、っていうことですかね、
はい、
でそれをね、ファニハイの場合は、
はい、
作ってる人たちがそもそも、はい、殴り合い大好きって言ってます、ね、いいね、
ちょっと珍しい、
ね、殴り合い最高だよね
そうですね、
まあ、なのでその2つを挙げてみました、
はい、ありがとうございます、うん、でも今後もぜひね、いろんなものを触れてもらいたいと、ね、うん、思いますけど、
もっと勉強しないとね、
はい、ではですね、さらに突っ込んでみてですね、ゲームシステムメカニクスにおいてこれはすごいなと正直に感じた作品ってあります、うんうん、
これね、パンデミックですね。
あ
のね、協力ゲームって言葉初めて聞きましたけど、協力ゲームっていうものは僕から絶対出ないなと思いましたね。
ほ
ー、さっきも言ったように殴り合ってますから、みんなで協力するなんて対極にありますからね、言ってみればね、
そうですね、
うん、みんなで協力してどうしてゲーム成立するのって最初
に、うん、
ちょっと不思議な感じですよね。
不思議ですね、
うん、パンデミックはすごいと思いましたね。
はい、それはいつ遊ばれました？
ね、 あれも結構前だな。
もう言って
田中間さんとこ行って、うんうん、なんかいいゲームありますかって言ったら、パンデミックいいですよって言って買って帰ってきて、社内で頑張って作
った。また出てきた。
あでも5年ぐらい前、3、4年かな。
ってそれなりにやっぱありましたね。うん。初版のね。
そ
う。
2011年とか、その11年とか、そのぐらいじゃないですか。
ねえ、もうじゃああの時にはもう、って、どぎも抜かされた。
でも誰もインストしてくれないんで、自分でこうやって読みながらやったんですよ。
それこそ大変じゃないですか、パンデミック結構ルールありますよ。
ですよね。で、やりながら、あそういうことかって終わり頃に分かってきた感じがあるんだけど、うん、でもやって、ああ、でもこれは変わってるな。
じゃあ今なんか協力ゲームもね、うん、万歳ですよ。
そうそうそう。そうですよね。
めっちゃ増えましたからね。
多分僕、協力ゲーム作らないんじゃないかな、今後も。
あらそれはちょっとでも寂しい。
うん、いや、作れないですね、まだ今ね。
あ
そういう思考
にないです。ここまで培ってきたものから考えると、うん、むしろそういう構成は、うん、自分向けではないなと感じる。はい、
ね。難しいですよね、ゲームシステムとしても、うん、協力ゲームって。
そう、あの、下手するとね、簡単に飽きちゃうものになっちゃうんですよね。
結局、みんなで勝ってよかったねって言えるゲームを作れるかど
う
かでしょ。
うん。
だから、そのみんなで勝って、ああ、勝ったね、ああ、みたいな感じで、なんか、もやもやっとした、うん、終わり方って結構あるじゃないですか。
プレイヤーに委ねてないから、
そこですよね。まあテーマなのかもしれないし、ゲーム性なのか分かんないけど、
まあ、第一必要なのは感情移入できる、没入できるその世界観だとは思うんですよね。でそれプラスその乗り越えれるか乗り越えれないかっていうのをそのしょあの要はプレイヤー側にの年齢とかも関係なく、
う
ん
そうだね、
ちゃんと遊び応えを用意するってところですけど、これはねなかなか作ろうと思って作れないの確かにありますね。でもちょっとやっぱ寂しい。個人的には野村さん作協力ゲームとかもそれはね、度肝抜いたならあったら嬉しいけど難しいですね。
決してね作らないとは言わないんですけどね。どで結構時間かかんじゃないですかね、出てくるまで。
それはやっぱちょっと
距離がまだ遠いですね、自分の中からね。
はい、ありがとうございます。ではですね、まあ、ちょっとその、まあ、ゲームの話としてまた変わるんですけど、ボードゲーム業界にその身を置くこの長い歴史の中でも最も思い出深いこと、なんかこういい思い出ですかね、で何かあります？
そうですね、僕全体的になんかね結構楽してきて、あの、
そうですか。
80年代からそのゲーム作ってる時も割と僕楽しい思い出ばっかりなんですね。
あ、羨ましい。まあ、
年取るとあの悪い思い出全部忘れるって言いますけど、相当ねクライアントには腹立ててた記憶はあるんですけど、はいはい、でも腹立ててたといっても割と創作上の戦いだったりしたので、うん、いや喧嘩してくれるんですよ向こうも。
ああそれいいですよね、うん、あの受け止めてくれてる、
ね、作ったゲームでケンケンゴーゴーになって、うん、でも僕はこう思うんですよって我々はこうは思わないってガーって、うん、じゃあこうしようみたいなことをやってたんで、それ自体も結構いい思い出ですよね、うんうん、そうガブリ四つでやってくれる、
うんうん、
まあ、じゃああとは引き取ってこっちでやっちゃうんでっていうね、
うんうんうん、
まあ、そういう会社もあるんですけど、そういうんじゃないんで、はい、当時のバンダイさんは最高でしたね、パーティー上の頃もね。あとまあそれだとあまりにも抽象的っていうことであると、
うん
うん、一番思い出深いっていう意味では学童保育室がね、家の近くにありまして、
ほうほうほう、
そこにゲーム売ってたんですよ僕毎月。
え、
最初の頃駆け出しの頃ですね、
うん、個人で
三毛猫トマトもそうだけど、う
ん、
作るじゃないですか、
はい、
で完成するじゃないですか、製品になるじゃないですか、はい、
うん、
でまず1個買うじゃないですか自分で、
うん、
くれないんで、
うん、厳しい、くれねえ。
サンプルね、あげたって言ってるんですよ、
うん、
僕のとこに来ないでどっかの飲み屋に消えてるっぽいんです、営業の、う
ん、なんでやねん。
それで、まあ、買って真っ先に
そういう時代なんだよ
ね。どっかの姉ちゃんが持ってるんですよ。
そうそう、1個は会社の陳列だからね、
はいはいはい、
まあ、それであの持ってあの近所の学童保育室に行くと、
はいはいはい、
もうそこでアルバイトしたことがあるんで顔なじみになってるんだけど、そこでやるんですよみんなで、で預けて帰ってきちゃうんですね、で翌月行ったらなんかねルーレットがねこすり減ってね、
怖っ、
こんななくなったりとかしてね、
その時遊んでる、
遊んでくれた、
う
ん、でその後自分たちでも作ったっつってすごいすごろくが出てきたりするんですよ。こう道がこう途中からこう細くなって
何それ
この後くねくねくね
曲が
ってるけど、本人たちは頑張って平行線引いたんですね。
そうそうそう、ああ そっか、はいはい、
野村先生やろうって言って、うわ、やろうか、はい、サイコロ、そういうゲームをねみんな作ってたりしたの、やっぱり思い出深いですよね。
天国じゃないですか、うん、
そこの子供が今ゲーム作ってるかもしれない
ね。え、もしかしたらね、もしくはあの、うん、夜の店の店員姉ちゃんでもらってる側かもしれない。そんなね循環ですよ。
そういうだから体感できてるんですね、最初の頃。そうやってね、作ったゲームは本当にできるのか結構冒険して作ってるので、
いいですね、うん、でもそんなのを当時に普通にできたのは逆にすごくて、うん、今だったら学童保育のところに持ってったってね、うん、なんですかみたいな、お断りですですよ、う
ん、周りの保護者の方が怒るんじゃないですかね。
ねえ、
なんなんですか、あんな変な人入れて、
勝手にそんなうちの子供にそんな教えてとかね、うるさいですから大変ですよね。
多分言われるでしょうね、うん、で僕らの頃もあれギリギリですよ。
あ、そうなんですか。
あの顔なじみだったんで言ってたけど、そのうち宮崎努の、 あの事件が起こって、その後逆に言えば学童って3年生までだから、うん、3年生超えると抜けてっちゃうんですよ、はい、で新しい子が下から入ってくる、
う
ん、そうすると最初知ってた僕がアルバイトしてた時の保護者はもういないんですよ、だんだん。
そっかそっか、そうですね、
入れ替えてきた段階 で、
うんうんうん、
でその事件も起こったし、うん、っていうんで僕が逆に行かなくなったんです、うん、その学童が先生にもちょっとそんな話したかな、
うんうん、
多分心配されると思うんで、そろそろ、最初の頃だけですね、それができたらね。
あ、でもいいですね、うん、それでやっぱ作った側からしたら嬉しいですよね、妙につきますよね、はい、ありがとうございます。ではですね、逆に最も辛かったこと、ね、まあ、さっきのクライアントとのってもありま、あったかもしれないですけど、なんか苦難の思い出ってあります？
これもね、抽象的なんですけどね、
はい、
最後の方のパーティー上は辛かったですね。
え、100いくつですか？
そうですね、120より後ですよね、124より後ってことですね。 あの体制が変わっちゃって、デザイン会社が、
はい、
あの全部バンダイと直接やり取りしてゲームを作るようになってって、僕はフリーで、
はい、
外注で受けてたってお話をして、
はい、あ、さっきの、はいはい、
その頃からの作り方は難しかったですね。
難しい。
結局僕がクライアントに直接テストプレイに行けないんですよ。
あ、
そうすると委ねるんですよ、
うん、
そのデザイン会社に、
はい、
委ねて向こうでやった結果を後で聞くと、うん、なんでそういう結果になるってことが出てくる。
あ、
それ絶対ルール間違えたろうと、
はいはい、
こうあ、でもこうしろって言われたんでって返ってくるんだけど、
あ、
いやそれおかしいだろうっていう、うん、いやそんなこと言われたって向こうが言ってることだからそうしてくださいみたいになって、
うん、
自分のゲームのコントロールが効かなくなってきたこと、
はい、
それとそもそも時間が短くなってテストプレイができないんです
よ。え、時間が短くなる？
まず自分の家でフリーでやってたんで、
はい、
1人テストプレイしかできないって時点でまずきついんですよ。
なるほど。
最初の会社の時は印刷会社のデザイン室だったから、
うん、
出来上がるとすいませんっつって周りの人に声かけて4人集めてやるってことができて、うんうん、そこで吟味してから持っていけたんだけど、
うんうんうんうん、
自分家でやってこうだよなこうだよなこうだよなっつったらいきなりデザイン会社に行ってやるんだけど、向こうもさっさと預かっていきたいから、
うんうん、
そんなに何度もやってくれないんですよ、
はい、
じゃあこれ持ってきますねって持ってっちゃってやるので、
はい、
すごいね、消化不良のゲームになる。
うわー、じゃあいざその商品として出て、うん、あの自分の思ってたのと違う形になってるってこともまあ、
う
ん、
そうですね、
わけですよね。
曲げられちゃうこともあるわけだしね。だから最後の方は正直どうなんですかね、ちゃんと言ってるんですかねこれね。頑張ったんですけどね、その中でもね。
当然ね、うん、まあそうですね、ちょっとそのポジションも変わったのもあったでしょうし、うん、時代の流れ的なのもあったでしょうし、うん、まあ苦難の道はやっぱそこら辺になる、うん、じゃあ、まあ、これもカットしてもいいですけど、うん、正直パーティージョイもう、うん、もうここまでです、うん、もう正直もうダメだ終わりだってなった時は、うん、内心ホッとした瞬間もあったんですか？
まああがいてましたからね、最後までね、もっとなんとかできないか、体制をなんとかひっくり返せないかとかね、
育ててきた一人でもあるわけですからね、
こうなったら自社で作るしかないんじゃないかみたいなことまでその時は考えたりもしたので、なんとかしたいって気持ちはその時はまだありましたね。
あ、
うん、あの時パーティージョイの終わった時期と、
はい、
そのクライアントそのデザイン会社が傾いてきた時期も一緒なんで、それどころじゃなかったんですよ、結局
か、うん、ね、そういう状況だったらもう、
じゃあコンピューターゲームでなんとかしようっていう方向に移ってた。そういう意味ではその頃ボードゲームからだいぶ離れてますよね。
でもなんか残酷な時代ですよね、
うん、
そのブームがと変わっていく、うん、移り変わっていくって、しかもあの結構やっぱ当時は多岐にわたらず、こう一個火がバッてついたら、
ね、
みんな日本中がもう、うん、じゃあファミコンファミコンファミコンゲームセンターゲームセンターってなって、 それはもう凄まじかったから、こっちでどうにかして何か企画出して、うん、ハンドリングちょっとしてよとか、操作しようみたいな、なんかできなかったと思うんですよ。
インターネットはないからだよね、きっとね。だから、情報はみんなテレビだとか、うん、まあ、ラジオもあったのかもしれないけど、今日はね、その、もうね、入り口が一つか二つぐらいしかないでしょ。
誰かが煽ればそれになったんですよ、ね。
うん、そうみんな卵地買ったら、みんな卵地買うわけじゃないしね、うん、いいよって言ったらみんな卵地買う時代でしょ。ね、ファミコンがいいよって言ったらみんなファミコン行っちゃうもんね。こっちに向いてくれる人がそもそもいい、うん、なかなか
いないで、言って残酷だったんだなと思いますね。はあ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあですね、今この、はい、ルート11さんといえばエアアライランスが私としては最も印象が強いんですけど、そのエアアライランスを生み出す上で最も気をつけたこととか、あとさっきと同じようにちょっと苦労したな、ここ頑張ったんだよなみたいなことって何かありますか？
まずドイツゲームにしないこと。
あら、ほらほら、意外ですね。
まあ、できないんですけど、言ってみればね。だってドイツゲーム知らないんだもん。
ああ、
流れ上ね、はい。自分の作ってきたノウハウしかないわけだから、どっちみちそうなるんですけど、
はい、
ドイツゲーム に寄せる必要は全くないなと思いましたね。うんうんうん、まず一つ決めたことで、
はい。
っていうのは、それだけもうゲームマーケットでもあれだけのデザイナーがいて、
はい、
日本でも作ってる人がたくさんいて、世界にはもっといるから、
うん、
同じゲームを僕が作る意味はないわけですよ。でこれ他の人にもそう言えることかもしれないけど、自分じゃなきゃ作れないゲームを作らなかったら意味がないわけで、人より先に同じゲームを作るわけじゃないですからね、
はい、
そうするとドイツゲームにする必要はまずないよって自分に決めました。自分の作ってきたノウハウの延長上でゲーム作った方が自分が戻ってきた意味はあるよと、それによって変わったゲームができるんだったら、それでまた動くこともあるじゃないですか。
そうです。
あ、そういうんだったら俺もっとうまく作るって、もっと違うゲームができるかもしれないし、
はい、
その意味で人と同じゲームを作る気はない、ましてドイツゲームを作る気はない、まして協力ゲームっていうか、そのあんまそっちの文化に合わせて作るっていうことをやっちゃうと、ここにもう一つ理由があるんですけど、そのターゲットを見据えて作るっていうゲーム作りをもう一回やることになるんですよ、
ね。ああ、はい、そうですね、
こういうのが流行ってるらしいからこういうの作れ的な、それ80年代からやってもう飽きたよねっていう。
ああ、そっか、なるほど。
今度自分の費用で今のその同人中心の市場にわざと入っていこうとしてるのに、なんで昔のバンダイさん向けのゲームみたいなことをやんなきゃいけないのかと、自分が今度は自由に作ろうと、作家的にと、いうのもあって、いろんな意味でドイツゲームは外しましたね。
いや、もしかして相当楽しく作ったんじゃないですか、そこまで出せるってことは。
そうですね、時間かけましたからね。
その
本当にこれ楽しいとか、これ再来年もやってるとか思いながら作ってるから時間もかかりましたけどね。
不安もありました。
不安もありましたね。
ありましたか。
分からないんで、結局いろんなことがね。まず気をつけたのは、そのドイツゲームにしないっていうことと、
はい、
あとは逆に自分のゲームを作るってことはどういうことなのかなって言った時に、80年代のゲームを持ち込む、逆にそのまま80年代のゲームをそのまま作るんだったらすぐ作れるんですけど、
はいはいはい、
それは意味もないなと思ったし、逆に今の時代向けじゃなきゃいけないんで、80年代からやってきてゲームデザインのテイストで、今に延長していったゲームを作ろうっていうような感じ
ですね。そう聞くとハードル高そうですけどね。
そうですね。それをやろうってしましたね。
実際どうでした、その、まあ、手応えというか、まあ、ちょっと失礼ですけど、発売してみて、
ね、まずその前に、ね、作ってる時に、
はい、
その不安が2つほどあって、特にあったのが、その似たゲームが結局あったらどうしようっていう。前はライバルいないんで、そもそも。
そっか、なるほど。
ドイツなんて知らなかったですね。
そうですね。
ドイツだってまだそんなに今ほどじゃなかったろうし、
しかも初出がエッセンだから、より、似たようなゲームが、
実は、あんだけ今整理されてて、メカニックでも何でも分類されてて、BGG に山ほどゲームが溜まってるから、どっかにあるんじゃないの、同じこと考えたやつっていう、
はい、デザイナーあるある
ですね。そうですね。で、テーマもなるべく、メカニクスもなるべく簡単に作ってますから、僕、
はい、
なるべく単純なゲームを作りたいので、
うん、
そうすると単純なゲームほど似通いがちなんで、その不安は最後まで拭えなかったけど、しょうがないから作ってあちこちのゲーム会持ってきましたよね。
お
どうあった 知ってる。
あった。
でどこ行ってもどこ行ってもないって言われるんで、
あ、よかった、
じゃあ大丈夫かなと思って出したって感じですね。
は
あ。それとあとはやっぱりその自分のゲームを作るとかね、ドイツゲームから外すとは言っても、うん、着地地点はやっぱり分かんない、どこに足を踏み入れたらいいか、
うん、
そのパーティーゲーム寄りのライトな方に入るべきなのか、
うん、
もうちょっと重量系のっていうかゲーマーズゲームの方に近い方が自分の入りやすいところなのか、どこに行ったらいいか分かんない、
うん、
もう今若いゲームデザイナーもたくさんいて、いろんな成果も出している中で、はい、僕が今更のこのこ入ってくる意味は何なのかみたいなこととかね、結構ねそういうことも含めてね、は
あ、
頭の中では悩むんですよね。
そんなのこのことかそんな思ったりするんですか。
うん、思いますね。
やっぱりその若い人たちが市場育ててるなって感覚はやっぱり、
うんうん、ありますよね。で邪魔もしたくない、プラスになるんだったらいいけど、なんかね、うん、邪魔するような結果になってもいけないし、僕はどういうのがこれからやるべき道のスタート地点なのっていうのがやっぱり考えたんですよね。
めっちゃ繊細。
邪魔とかね考えない、
ね、考えない、もうだってちょっとすいません、ちょっと通りますよ、そうそうそう、通りますよ、通りますよみたいな。
ちょっと変化球投げていいですか、ね、今大筋は皆さんお任せしますんでみたいな。
これはでも意外かもしれないですね。
これ相当悩みましたね。で出来上がったゲームでこんなのできちゃったって感じじゃなかったんで、もともと僕、
あ、
こういう方向でこういうゲームを作ろうって決めてから走るんで、
はい、
そこに向かって資料を集めて頭の中資料だらけにして、そこの中から組み立てられていくんですよ頭の中、
はい、
この過程通らなきゃいけなくて、で4年もかかっちゃったんですね、結局、
はい、
4年かかった割に最初に思ったやつが出たんですね。
お
飛行機飛ばしたいって
子供やない
ですか。最終的に最終的にそこに行くまでに相当、ま、回り道してますね。
はい、
で出来上がったんですけど、
で、はい、うん、手応え的にはどんな感じでした？
売れ行きって意味で言ったら、
はい、
意外とそこそこいったっていう感じ。
じゃあそう
結構作っちゃったんですよ。
言ってももうコンポーネントも豪華だし、う
ん、高いしね、
見た目もかっこいいし、うん、あんだけお金かけてもそれ作ったら小ロットじゃないんですよね、
うんうん、そう結構なロットですよ最初にやるにしては ね、うん、
でそれも
でも、まあ、サンプルで配ったってのもあるけれども、
うんうんうん、
一応倉庫在庫その辺の片隅ちょっとですから、あのまだうち あまり下ろしてないわけですよ結局。スグロク屋さんに30個ぐらい下ろしたけど、うんうん、そんだけなんですよ。あとまあ正確に言えばアメリカでファナゲインに同じぐらいかな、同じぐらい、もうちょっと少なかったかな、下ろしてなんかなくなってたみたいですけど、それだけ。それ以外はアマゾンには載せてない、
そうか、
アークライト側の流通網にも載せてない、イエローサブマリンとかにも出してないし、まあ、ディアシピールさんとかテンデイズゲームさんとかまだ下ろしてないし、
うんうんうん、
なんだけどそこそこで、まあ、下ろせる量はあるんですけどね、
はい、うん、あれなんでそれは
複数下ろすとなくなるね、うん、みたいな感じ、
あら、うん、じゃあもう、でも商売としてはもう割って下ろしたいとこはあるんじゃないんですか、まあ
うん、なんかバタバタしてるうちにここに
どんだけバタバタしてるんですか消費者が望んでるところではあると思いますけど、
ね、答えとりあえず当面ねそのゲームマーケットごとに持ってって売ってはいますけどね、うん、で持ってったりは大体売れるんで、
そうですよね、うん、やっぱお客さんもね、うん、多く来られて、
まあ、こっちの読みも正確だってことですけどね、
あ
持っていきすぎてないっていう、
ね、なるほどね、やっぱ経験が息づいてるっていうのは確かに、うん、あれでも意外ですね、う
ん、で売り切ってみたら良かったんですけど、
はいはい、
ただ目標はライセンシート取ることだったんですよ、
あ
の、
は
い、海外パブリッシャーに売る、そういう意味ではねまだ売れてないので、
うん、
これは目標達してないよっていうね、
あ、
うん、ありますね。
それは目安としてこういつまでにどうしたいとかってあるんですか？
いやない、目安はないですね、あの、まあ、でも5年後に決まる気もしないので、
そこそこの難しいですよね、アプローチの仕方とかも、
うん、そうですね、
そうなんだ、
いろんな会社も持ち込んでますけどね、うん、結構ね途中まで話聞くんだけど途中で消えるってのはやっぱり多いですよ。
あ、そうなんです、ね、
これどのゲームもそうみたいだけど、
あ、
まあ、だからそこは、あ、今回はまだ課題だねっていう感じ、
うん、
まあ、そんな簡単に行きませんよって言われましたけどね僕らそこ来るまで何
なんですか1個目でみたいな
ここに来るまでどれだけ苦労したか意外と真面目に時間通り来る人がい
て、いや、いいじゃないですか、でも何でしょうね、このやりごたえというか、うん、これこそ攻略して生きがいがあるとは思いますけど、
もともとね、
はい、
あの20年近く休んでて、
はい、
急にボードゲーム作りましたっつって最初に持ってったのがエッセンなわけでしょ、
はい、
でまるで で無名状態でポンって、はい、特にエッセンなんかでも無名ですしね、やってるわけだ。これ自体が相当無茶してるんで、まあまあそんな無茶ないのって気はするけどね。確かにあの、ね、僕テニスするんでテニスの例えでよく言うんですけど、あの昔現役で特に引退した選手が現役を復帰する場合にワイルドカードって申請するんですよ、大きな大会でウィンブルドンとかで。そうすると過去にベストいくつとかになってる選手、実績がある選手とかだとワイルドカードで入れてくれるんですよ。本戦入りするんです。本戦入りしなければ予選で何戦も戦って、あとランキングというか ATP ポイントっていうのを貯めてじゃないと本戦に入れないんだけど、いきなり入れるんですよ。そういうシステムがあるけど、それみたいなもんだと思って、言ってみれば
そう、
あのなんかとりあえずあの出ますって言ったら、うん、ちゃんとあのゲームマーケット抽選も落ちなかったし、
う
ん、まあ、結果たまたまかもしれないけど、
はい、
ポンって入ってエッセも行きますって言ったら誰も止めなかったし、
いやそうでしょ、
行ってそこそこの結果を出してきたんで、
はい、
まあ、ワイルドカードでいきなり本戦にしたようなもんで、
はい、
問題はこの結果1回戦落ちすると次はないよってことですね。
あ、そうですね
そこは逆に
してってなりますから、ね、
そこそこやっぱりね、
うーん、
ひどいわけにはいかないよね。かっこ悪いことはできないよねってちょっと思ってたけど、まあ、はい、そういう意味でパブリッシャーの
は、
取れなかったけど、
はい、
まあ、それ以外うまくいったことと、うん、あとはさっきの話でスタンスは分かった、
はあはあ、
足を踏み入れた結果、
はい、
ここからスタートってのが見えて、
はい、
どういう評価を受けるかもいろんな評価を受けたので、
はい、
まあ、いい評価も悪い評価もいろんなことを受けたので、
うんうんうん、
次はどうしようっていうのは見えてきますよね、
うん、
やっぱりこれは出しておいてよかった、
うんうん、
考えてるうちはこの結果が出ないんですよね。
なるほど、
1個作って実際に売ってみて、うん、お客さんとやってみて見えてくるところがやっぱり得られたっていうのは手応えですよね。
おお、うん、じゃあもう悔いないですね。もうやってきたこととしては、うん、あの一歩一歩来てるなっていうのがあるわけですよね、
う
ん、
そうですね。
はあ、はい、ありがとうございます。ではですね、そのまあちょっとそこら辺で気になるんですけど、そのゲームデザインにおける野村さんらしさって何だと自分で考えます？
僕ね、幼稚っぽいとこだと思います。
え
あのごっこ遊びって必ず言うんですよ、ゲーム作りの時に、
はいはいはい、も
うパーティージョイの頃からずっとそう聞かれると、ごっこ遊びです、おままごとですって言って、ボードゲームは、
はい、
なんかになりきってそれのごっこをしてるんですと、
うん、
まあ、宅急便ごっこだったり金庫番ごっこだったりして、
はい、
そのごっこ遊びをなりきって遊ぶのがゲームだと思ってるんで、そういう作り方をしますね。
へえ、うん、あれじゃあアブストラクトなんかそういうごっこ的な意味で言ったらなりきってはないじゃないですか、
うん、アブストラクトあんまり作ってないですね、そういえばね。
そうか、
ただ好きですよ、アブストラクト。
何個、ね、
うん、うん、か作ったことはあるけど、
だ
いたいテーマかぶせられちゃうんですけどね、
うん、ああまあそうです、ね、
出すところが出すところ
が、まあ、商売だとそうそうです、う
ん、これ別にドラえもんじゃなくてもいいなってゲームができちゃう時はあるアブストラクトから入る時はありますけどね。ただ一応持ち分としてはごっこ遊び、
うん、
でちょっとね幼稚っぽいかなと思う、自分の中であの発想が、そのこれやりたいっていうところが多分小学生向けのゲーム作ってたせいもあるのか、その時からぴったり当たってたのか分かんないけど、
はい、
これが楽しいよねっていうところが割と幼稚っぽいんじゃないかなと思う。例えばエアライアンスって空港がちゃんとリアルに、あの滑走路じゃなきゃ嫌で、
はいはいはい、
そこのところがこうやって飛行機をこう、飛行機がちゃんとした飛行機じゃなきゃ嫌でそれを飛ばしてこうするっていうこの行為をやりたいんですよ、そもそも。
あ、ビューンズ
ビューンって言いながらやってくれたのは田中さんだけですよ。
やりそうやりそう
他の人は、ここからこう行ったんで、ポンポンポンポン
そりゃそうでしょ。みんながそれでビュービューとか言い出したら、大事故ですよ、逆に。
いいじゃないですか、やったってね。
でもそれ、そういう思考なんですね。
多分それが根っこにあるみたい。それが多分自分らしさなんじゃないですかね。だから、エアライアンスで、
はい、
あの、これよくね、エアラインズとか、うんうん、エアラインヨーロッパとか、うんうん、ジェットセットとかって言って、その航空ゲームとの違いみたいなやつを、
ね、うんうん、
あの聞かれるときがあって、あれだって株やり取りしてるじゃないですか、
ね。はい、
あと航路を開拓したから儲かったとかやってるじゃないですか。
そうですね、
違いますもん。飛行機が前にいて飛べないと滑走路埋まってる、ビューン、あ、飛べたとか。ここは楽しいとこじゃないですか。
本当だ、
リアル。
そこなんですよね。
じゃあそんなタイトルにすればよかったのに。
でもそれ
飛行機のビュンビュンなんだろうみたいな。
そこはそろそろ考えるんですよ、ね、他の飛行機ものとの違いはアライアンスだったんで、うん、でもそういうとこですね、きっとね。だからなんか経営シミュレーションになって ってないんですよ結局
は。あ、はいはいはい、
なんか航空経営ゲームとかって言われたりするけど、
まあ、そうですね、
こう経営してるかな
って、うん、ちょっとそこはあれですね、あのプレゼンの仕方次第でしょうけど、うん、あんまり硬いゲームだと思ってもらうよりは野村さん的にはそういう印象で持ってほしいですよね、うん、
でボードにお金かかってますけど、あれそのゲーム版そのものが、うん、その世界地図がね綺麗に入ってて、うん、あの山脈までなきゃいいやと、本当あれ建物も書いてたんですよ、そっちまで、各地の建物を書きたかったんです、あまり小さくて無理だったんでやめたんですけど楽しいじゃないですか、エッフェル塔の上飛んでこう降りてる感じとか、
いやいや、
そうそう、そういうね、うん、
なんかね、それ何ですか、ウルトラマンのせいですか、
ウルトラマンもそういう、だからそういうマップにしてるじゃないですか、
そうですよ ね、
これあのシミュレーション上見やすいとかゲーム上見やすい以上に実感が欲しい、
なるほどね、
だからボード作るときに、ボードを見たときにそのワクワクしてほしいと思って作ってますね、楽しそうって思える、
あでも実際それはそうですよね、うん、てか あのアートワークってどなたがされてるんですか、
あれは僕ですね、もう全部自分でやってますね、
すごい、
あのパッケージの表に出てるあの地球の上を飛行機が飛び回ってる、うん、あそこの絵だけは借り物なんですよ、うん、
へ
あれだけ描く暇がなくて、
ああでも
であと1週間あれば描けたんです、
ああ描くことは描きなかったぐらい、うん、へえ、
あとは全部自分で描きましたね、うん、だから思い通りの絵ですよね、
うん、いや色使いとかも含めて全部かっこいいですよね、
あの地図って北極点視点の、まあ、ちょっと難しい形の地図なんですけど、
はい、
あのゲームの都合に合わせて変形してますので、
お
あれは人には頼めなかったですね、
確かにそうですね、
パーティー場を作ってた時のデザイン会社には平気で頼んだかもしれないけど
あれば
ここからここまでアメリカ大陸じゃなきゃ困るんですよマスが置けないんでってそういうこと言ったかもしれないけど今言いづらい普通のイラストレーターに
そうですね、
で自分で責任持って
ああそうですね、もしくは広島の弁当屋に頼むしか
ない、うん、弁当屋だって今どうなってるか弁当屋さんですよ多分弁当の箱が欲しかっただ
け、そんなこと言ってるみたいな、
う
ん、はい、ありがとうございます、
そんな感じですね、
はい、といったところでいろいろと聞いてきましたが、まあ、ちょっとホラボドとしてはですね、まあ、いろんな質問最後ちょっと突拍子もないものを聞いたりするんですよ、うん、なんですけど今回野村さんに聞いてみたいのはですね、何でも願いが一つだけ叶うとしたら何を願いますか、これだけいろんなことをやってきた野村さんが何を願うか、うん、
いやこれね、はい、20代の体力が欲しいですね、
あお分かる、いいこと言うな、うん、なるほど、それはやっぱり働くため の、
うん、あの考えるって最近よく分かるんだけど、考えることって体力がいるんですよ、
はい、
アイデアを詰めとあの、
うん、
さっきもお話ししたように頭の中にいろんな情報を詰め込んで、そのゲームのテーマになること、飛行機のゲームだったらもう17冊ぐらい分ぐらい本読んでずっと頭に入れて航空マニアに頭をしてるんですね、そこからゲームを組み立てて出していくんだけど、
はい、
苦しい作業なんですよそれって、すごく最初の瞬間だけ楽しいんですけど、詰めていく時がどんどん苦しくなってくる、
そうですね、
その時に考え続けて答えが出るまで考えることも体力がいるなってすごく思って、その体力は今ないんですよね、やっぱり疲れたって感じになる、だからこれが20代の頃はパーティー中これだけポンポン出してたってことは同じ作り方してるんで、あの頃の方が体力あったんですね、やっぱりね、まあ、当たり前ですけどね、
うん、
若く感もあったんだと思う、若い分だけ、
はい、
その辺の含めた体力っていうのが今もう一回欲しいですね、
でも私さっき、うん、あのここまで来るのに歩いてましたけど、うん、途中赤ひげ薬局ありました、うん、そういうことじゃない
ありました
よ夜だけでしょ
失礼しました、いやでも確かに体力、でも館長さんもそれ分かる
わ、かる、でも僕はどっちかっていうとその考えることにも、まあ、もちろん体力使わなくても分かるんですけど、
はい、
やっぱり時間が今欲しいなって思ってて、
うん、
時間を補うってことはもうね、
う
ん、睡眠時間削るしかないんですよ、
そうですね、
基本的に、うん、そうすると、ね、若い頃ほどやっぱ無理できないなっていうのは最近すごい実感してて、
うん、
若い頃はきついな、もうなんか眠たいな、きついなっていうのを起き続けられたんだけど、
はいはいはい、
この年になると、まあ、あれだけど、
はい、
あのもう寝ちゃ落ちちゃう、
確かに、あ、
もう気絶みたいな感じで、そう本当に真っ白になって起きたら、はい、1時間経ってるとか2時間経ってるとか、
はい、
起きたらってか気づいたらね、
はい、
っていうことがお店で結構ある、
わそう
お店で結構
お店ではダメだよ、
そうアルバイトに言われる最近
それはダメですよ、
よかった目が覚めて れって言われて、
あら、
声かけても肩立てても起きないって言われて、
はい、
そう、
私も最近あれですよ、気失ってますよ、編集しながら。
そう、本当そうなんです。だからホームページ更新しながらこの状態で固まってて、
はいはい、そのまま死んでる可能性あります。
そう、本当言われたのこの前、はい、死んでんじゃないかって言われて、本当に言われて、そう、
めっちゃ幸せじゃないですか。
叩いても起きない
と、ゲームに囲まれて
そう、家では全然そんなことないんだけど、そう、職場でそれやっちゃうから、はい、本当に体力欲しいなと思って。むしろ家では起きてるから、そう、大体。
じゃあ若返りたい、若返れれるなら若返りたい。
この脳みそを失いたい。だから今の知識と、そう、経験と情報量はこのままで、
はい、
体力だけ回復してほしいですね。
決してあれですよね、昔に戻りたいわけではない。
そうそう、そうそう、昔に戻りたくはないですね、はい、一通りやってるから。
そうそうそう、
再放送は別にいらないかな。
そうそうそうそう、
まさ、アホに戻んねや
ったもん。アホだったと。
まあ今も大して変わらないかもしれないけど。
いやー、いいね。なるほど、体力か、これは切実だな、
ね。ただね、今53なんですけどね、
はい、
その年が若いのか年取ってんのかって言ったら若いらしいですね。
う
ん、
どういう意味
ですか。この間伊藤新平さんとかどっかで書いてたけど、
はい、
60過ぎた時に、もう今あの人60過ぎて65ぐらい
だね。
ね、うん、そうしたら1回あるよね、50代の頃すごい老け込む時、気持ちが老け込む時って、あれ今から見ると若いよね、可愛いよねとか、まあ、そんなもんだと思うんですよ。だから今の53って多分若いんですよね。
15ごとにやっぱいろいろ思い出す、思いますけどね。私も今33ですけど、ああ若い時はなとか思っちゃいますけど、それでさえもう上からしたらもう全然今働き盛りじゃんみたいな。
校長ね、33なんて。
30代若いですよ、まだまだいきますね。僕35ぐらいまでは、
はい、
クリエイターって旬だと思ってて、
うん、
結構ね、アイデアがどんどん出てくる上に、
はい、
経験値が蓄積されて、
うんうん、
研ぎ澄まされていくのはその辺までだと思いますね、
はい、ちょっと待ってください、あと2年で私どうなるんですか。
40代ぐらいになると、
はい、
なんか世間とずれてるのをどんどん実感していくんですよ。アイデアは出ても世間とずれてんだろうなって不安が出てくる。
ありますね、うん、ありますあります。
という意味ではね、
うん、
50代はよく分かんない、自分がそうだから。ただ
特に絵描き、やっぱ野村さんもそうだと思いますけど、うん、グラフィックに携わると特にやっぱ世の中のニーズの流れについていくのは、うん、やっぱ難しいですからね、う
んうん、まあ、価値観が多様化してきて、
はい、
その例えば昭和レトロタッチすら、
はい、
もてはやされたりする部分があるから、昔よりは全員、それこそ全員が同じ方向に向かってないから、
うんうんうん、
生き残る道は増えてんじゃないですかね。
そうですね、うんうんうん、
グラフィッカーでもね、そういうのは思うけど、ただ流行り廃りっていうものに乗る力とかは、
うん、
やっぱり40代ぐらいから先は落ちてますよね。
うーん、
まあ、人生平等にできてるっていうか、
そう、
黙ってても乗れちゃう時代と、
うん、
外れてるのを合わせるかどうするか悩む時代っていうのは公平に来るっていう感じなんでしょうね。
はあ、
うん、下のためにね、
はい、
そう、上はその辺で少し鈍っとかないと下がね、
うん、まあそりゃそうですよ、いつまでも活躍されたら困りますからね。
うん、その50代になって、この間母親にそんなこと言ったんだけど、考えてみたら確かに今恵まれてるとは思いました。体力は減ってるけど、
うん、
ただ経験は増えてきた、で、あと実感は増えてきた。例えばボードゲームで言えばパーティー上をずっと作ってきた、
はい、
まあ、相当な数のゲームを作ってきて、今もゲームを作れるフィールドに戻ってこられたってこと自体は相当良くて、
そうですね、
うん、で全くの新人ではないので、
うんうん、
その一回これだけのことはやったよねっていう実感はあるわけですよ、
はい、
こっから先はそれとりあえず一旦横に片付けて、
うん、
まあ、第二回戦みたいなのが始まったと思えば、
うん、
1回戦やったっていう満足感が1個あるの で、
そうです、ね、
この先どうなろうと1個満足してるからいいよねっていうのがあるし、
うん、
で次の2回戦がものすごく長いと辛い道のりが待ってるなと思うかもしれないけど、
うん、
でもね、30年ぐらいしか寿命を考えなくていいと思うんですよ、うん、まあ、平均年齢から言ったらあと30年ぐらいしたら、うん、そろそろ死んでもおかしくない。変な話だけど
何も言えねえ。
これね楽なんですよ結構、
はい、
でその直前に体力もっと頭をボケるかもしれないけど、
はい、
そんなに長いわけじゃないよって、
はい、
だけど今すぐじゃないよ、
はい、
30年って結構長いっちゃ長い。
うん、
僕はボードゲーム作り出してから30年ですからね、30年ちょっとですからね、
か
同じぐらいはあるけれど、そこから先の人生悩む必要はないかもねって
。あ、
でだからといって、はい、もう終わっちゃう時期でもないので、
うん、
もう一頑張りした方がいいし、
うん、
もう一チャレンジする時間もあって、まだ体力もそんなには落ちてない、
うんうんうん、
で1個満足感はあるってい ていうね、
はい、
これは恵まれてるかもしれない。
恵まれてますよ。
そういう意味ではね。
でも実際にあと20年30年経って野村さんがね、うん、もしボケて本当に飛行機持って走ってたら、うん、私と館長さん止めますよ。
だって悪い方向に。いやー、実は幸せそうね。あれが夢だったんだから野村さんって
。そうか、 あれがやりたかったんだよって。ダメ。世の中的にダメだ
から。
いいじゃないじゃない。
船持ってるかもしれないけど、船でピューってやって
る。船でピューってやってたらそれは
相当やばい。
それはやばいです、
はい、
入れ替えてあげてね。飛行機とね。はあ、でもテニスも今やられて。
テニスもね、その
ルールですね、
このボードゲーム作り出した時にテニス始めたんですよ。結局僕は高校でも漫画描いててデザインの学校行って、はい、それでゲーム作るグラフィックデザインやる会社に入っちゃったから、
はい、
体力を全く使わないっていうか運動を全くしてない
んです。
このままずっと一生行くのはまずいなと思って、
うん、
なんかやろうと思ってやったのがテニスだったんですね。そのテニスもボードゲームとともにストップしてたんですよ。
あら、
やっぱり同じぐらいのブランクがあって、これ2年前ぐらいかな、急に再開したんです、はい、で再開してボードゲームできたんですよね。
なんだろう。
なんだろう、この相関関係。
でも私も実はテニスやるんですよ、うん、軟式ですけど、うん、やっぱ体力つけようと思ったら運動しとかないと体動かなくなっていくじゃないですか、う
ん
う
ん、あのよくほらね、若い IT 企業の社長とか、
はい、
必ずあのジムかなんかで汗流してるじゃないですか、
う
ん、
はいはいはい、
あれ必要なんだなってのはすごく分かったの、うん、そういうバイタリティ、
ね、情熱大陸のためだけじゃなかったんだな。そう、
やりたくなる気持ちは分かるんだけど、はい、僕にはできない。
あそこまでは
つまんないんだもん。ただずっとやってるの。ゲームがないとね。
そうですね。あ、わかるわ。そうなんですよ。
結局
そこですね。わかりますよ。でもね、テニスやるのも結構大変だから、私最近水泳やってるんですよ。
もっと体にいいじゃないですか。
なかなかね、やっぱり特に30だと体も気になってくるじゃないですか、うん、なんでできるだけやっぱりスマートでいたいという、モテたいという自分が。あとボードゲームはみんな太っていくっていうなんか変な あるんで、そういうの払拭したいんですよ。
すみません、僕あのエアライアンスの乗客カードの中で 1人日本人のボードゲーマー書きましたけど、
はいはい、
ぽっちゃりしたの書いて
ね。そう、みんなそう思うんですよ。でもそれはイメージ良くないんですよ、絶対に。まあ面白おかしい分にはいいんですけど、健康的じゃないなんかコンテンツになったら良くないから。
そうね、
そうそうそう。だからやっぱ、まあ、さっきの仕事にしても情熱傾けるにしてもやっぱり体力がいるっていう意味では日頃のね健康ですよね。
そうそうそう、
はい、ありがとうございます。なんか何の番組だかよく分かんなくなってきました。
健康志向だったらいけないね、
真面目な話になる。
では最後に、はい、ルートイレブンさんとしてでもいいですし、エアライランスとしてもでもいいんですけど、今後の展開っていうのをちょっとお聞きしたいんですが、
はい、
はい、
まあ、当面あれですね、毎年1本ずつ作れればいいかなって今は思ってます、
うん、おお、
うん、ということは
今も
今ね作り始めてるんですけどね。
じゃあ、エアライランスはもう完全にボードゲームっていうので、うん、まあ、お値段もちゃんとしたものですけど、うん、そこはちょっとい
や
ライトな、
なるべくライトにしたいっていつも思ってるけど、
はい、
カードゲームになった試しがないので、
結局ね、
多分ボードがついてコマがついてっていう流れになるんじゃないですか、
ね、それ面白いですね。
で結局このままの流れだとまた今年もエッセンからいけないですよ。
またどうした
の、またそれか。
もうそれでいいんじゃないですか、本当に。今後
いろんな人来るんだから間に合わないですね、
多分。あーでねー。
まあそれで1年に1本ぐらいゆっくり丁寧
に、うんうん、
あの自分の好きなゲームをちゃんと作っていきたい、
うんうんうん、
ですね。
あ、そこ大事ですね、好きなゲームですよね、うん、さっきも言ったようにね、やっぱもう第二ステップとして自分で思ってるんであれば、やっぱりエゴをぶつけていって、うん、おお、あれ、じゃあもう来年に向けての何かこう構想もあったりするんですか、
来年。
いや、もちろん企業さんですから、来年はこういうことをしようとかあるわけですよね、うん、
まあでも当面ともかく1年に1本作っていって増やしていってラインナップをね、
はい、
それをゆっくり売っていきたいですね、
うんうんうんうん、
その中からライセンシングが決まっていって次のステップに行ければいいかなと思って、はい、本当はね真面目にやんなきゃいけないところいっぱいあるんですよ。
何ですか真面目。
販路開拓とかね、
そのあ、はい、
これは絶対にマンダラケ、マンダラケっていうかどっか、はい、なんかそういうアニメ関係の店とかに置いたら売れるゲームのテーマを作るとかすればいけるよねとかっていうのは、うん、
あ、
まあ、僕もクライアントにも言われてるんですけど、皆さん普通そこキャラクターかぶせませんかって言われるんですよ。あそこ行って虎の穴とか行ったら簡単に売れるじゃないですか、売れるだけ、うん、言われるんだけど、
うん、ま
あ、そういうのも、まあ、一応は会社としては念頭には置くけど、はい、もうちょっと好きに作らせてっていう感じですね、いうのが、まあ、来年の 展開になるのかどうか知らないけど、はい、今そんな感じでおぼろげに最初の段階を一生懸命やってる感じですね。
お店に卸す話で言ったらあれですか、うん、今後そういう広げるっていうのはじゃあなかなか難しいんですかね。いやライランスがいろんなところで手に入るようになる、うん、
いやそれはやっていかないといけないですよね。
うん、あ私的にはやっぱそうなってほしいですよね。あここでも売ってて、あ売り切れになってるとかって、そういうの見るとすごく嬉しいじゃないですか、うん、そういうのがね。
そうですね、まあ、本当はそういうのもノウハウなんですよね。きちんとその話をパッパッパッパッと進めていくっていうのね。ただそれも含めて全部自分でいきなりやってってるんで。
そうですね、そもそもルートイレブンという会社が、うん、まあ、今ボードゲーマーの中で、うん、ああアライアンスのってなってますけど、もう別のいろんな作業いろんな仕事をした上での一つの IP というかであるんで、それはまたね全力投球できるって言ったら正直企業としては難しいところはありますよね。
掛け持ちが多すぎますからね。そこが難しいですけどね。
商売ですからね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあなんか言い残したこととか
死んじゃうみたいな。
いやもう次会った時は飛行機ビュービューやってるから
30年ぐらいあるから
そうですか。再来週あたりに会った時にもうそうなってたらどうしようか。はい、ありがとうございました。すいません、なんかいろいろと失礼もあったかもしれないですけど、
ね、
はい、
どこまでね録音が回ってる間に喋ったことだかすでに分かんなくなって
ます、
その前から喋ってるからね。だ
いぶ来た時からずっと喋ってましたけど、そ
う
そ
う30分ぐらい言うに喋って
た。でもさっきボタン押したの10分前ですけど全然そんなことない。
じゃあ自己紹介から。
いやもうお腹いっぱいです。もうだって1時間50分ですよ今、
ね、
取り出して、うん、
大体ね。
でもこれが意外と編集したくないぐらい内容が密でしたね今回。
そうですね、ちょっと、まあ、興味深いというかね、やっぱ面白いですよね、
はい、面白い。
物ができる過程っていうかね、歴史があるんだなっていうのが
全部
ね、
うん、
カットしないでいただきたい、
ね、やっていきたい。やっぱホラボドって若い方々を特集するのが多いんで、うん、まあ、そういった、ね、言い方すると失礼かもしれないですけど、こうやって歴史を作られた方ってやっぱりいろんなものを聞けば聞くほど出てきて、まあ、今後もぜひ第2回第3回野村さんスペシャルをねビュンビュン言う前にやりたいなと思ってますけど、
大概だからできて
る。次冒頭はビュンから始まりますから。
それ、まあ、まだ言うとそれ
全員で
全員でやりましょう、イエーイって始まりましたね、何の番組か分かんなくなりますが、
まず1回目から聞いてください。本当変な空間になっちゃう。
お願いだから最初から聞いてください。
ゾッとしますよ、ね、
ここから聞いて誤解しないでください。
怖い怖い怖い怖いってなっちゃいますからね。
どうしたんだこのことが。
はい、そんな感じでありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では最後、ホラボドとしてはいつも、お別れの挨拶をして、はい、合言葉があるんですよ、はい、それを言って終わるんですけど、はい、野村さん知ってます？
この間ホラボド一回聞いたけどもう忘れました。
あ早い。ここに伏線が効いてきた。忘れる伏線が。よかった。チャオチャオって最後に言って、あの別れの挨拶にするんで、私がせーのって言ったら一緒にお願いしますね。はい、ではせーの、チャオチャオ。